ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
残暑。
はい、暑い。
まだ。
まだ残暑、まだ暑いですね。
まだ残暑、
はい、
ね、まあ、いやもうこの夏は相変わらずイベントで、
そうですよね、
ヘトヘトだろうきっと、
だろうでしょ
う。まあね、皆さん聞いてる方はお分かりだと思いますけど、まあコミケも盛り上がったみたいですね、なんて、アニメジャパンフェスティバルで大きく盛り上がりましたよ。
すごかった、もう熱気が
きっと、
はい、はい、そうです
そんな中で、
はい、
メールもなんか皆さんがいただいたようでございます。
そうですね、
ちょっと紹介してちょうだいよ、
はい、ラジオネームしょぼ座長さんからです。
はい、
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
第34回のゲスト、檜山信行さんはこの猛暑にぴったりな熱い方でしたね。
熱かったね。
私もショッカーさんと同じくガオガイガーの歌は知っていましたが、番組自体を見たことがありませんでした。
はいはい、
でも今回の熱いトークを聞いて DVD 買おうかなと思いました。
ほら、いいじゃない。
うん、
これ
で、
ね、もうよかった、メーカーを喜び。
それにしてもレイナさんのはしゃぎっぷりがめちゃ面白かったです。
壊れてましたね、レイナは。
はい、うん、かなり通勤途中に聞いてましたが、はい、笑いをこらえるのが大変でした。
そう、通勤の途中で、ね、一人でニヤニヤさ、いわゆる俺ら的には昔で言うとこのウォークマンで聞くみたいな感じでしょ。
はい、はい、そうです、
iPod とかで聞くわけでしょ。
そうです、そうです、
ね、それでプッてニヤつけるとちょっと周りの人から
ね、あの人笑ってるよって、
笑ってるよみたいな感じでね。
すいません、
はい、はい、
それと先日レイナさんが出演されていた朗読劇、プラトニックチェーン、お疲れ様でした。レイナさんはもちろんですが、同じメリーメーカーのマイマイさんがとても可愛くてよかったです。
うん、
ありがとうございます。ショッカーさんが感激されていたのにもびっくりしましたが、
はいはい、
その日の昼に石の森漫画館に行かれていたというのを後日ブログで知ってさらにびっくりしました。
うん、そうです、石巻から直行したんですよ。
そうです、
小山で。
ありがとうございます。
本当に5分前に着いたよ。
はい、
ね、そうそう、
実は私も6月に、この石の森漫画館へ立ち寄りました。
はいはい、
仙台のケースタ宮城へプロ野球観戦のため横浜から夜行バスで行ったんですが、野球観戦前に石巻に行ってきました。
はいはいはい、
39のおっさんが小学生に戻った気分で本当に楽しかったです。
ああ、いいですね。まあ、仙台方面行ったらぜひ行ってほしいですね。石の森漫画館と石の森章太郎ふるさと記念館は外せませんから。
はい、
ああ、ね、うん、そうか。でも、あの芝居良かったよ、とっても、あの朗読劇は。
ありがとうございます。
うん、あれはね、非常に感動しましたよ。
ありがとうございます。
ね、そう、今度会ったらダメ出しするって言ったんだよな。
そうです、そうです。
いや、ダメ出しはね、ないですよ。本当に良かった、良かった。
あ、本当ですか。
うん、もう何がこれ、もうダメ出しっていうよりも、今日はあのゲストにね、ダメ出しされるんじゃないかと思って怖くてしょうがないんだけど。
もう
ビクビクしてる
な。
だいたいあの、はい、いつもは、
はい、
だいたいこう、なんとかちゃんさ、そんな感じでさ、みたいな風でいけるじゃないですか。
そうですね。
大変だよ、今日はもう。もう大変、師匠筋だからね。
あ、
失礼があっちゃいけない、失礼があっちゃいけない、
はい、
もうとか言ってこいつですとか言ったら引っ張られるだろうからさ、もうお呼びしないとね、そろそろいい加減にしろって言われちゃいますね。35回目のゲストでございます、
はい、
大野研究会代表岡田勝さんでございます。ようこそ。
こんばんはでいいのか、こんにちはかな、は
い、あ、かわいい。
どっちかな。
どいせかわいい。
35歳の岡田です。よろしく。
いつの時もあった岡田も
そうです。
はい、ということで、こんにちは。よろしくお願いします。ということで、もうね、元祖ショッカーですから。
はい。
ね、そうだね、元祖。
元祖ですよ、だって。
そうですね。
最初のショッカーですもん。
はい。
でもう最初も最初の、第一は雲男ですから。
そうですね。
ね、なんで知ってるんですか。
いや、見てたからね。
あ、どうもすいません。
私は見ました。
あ、そうですか。
はい、
もうね、この娘はとっても勉強熱心で、当然あの生まれてないわけですよ、その頃は。
はい、
そう
だよ、ね、
でも今回岡田さんがゲストだって言うと、やっぱりじゃあ、うん、岡田さんが関連しているものを見なきゃと言ってちゃんと勉強して、
はい、ありがとうございます、
ね、で雲男が実は岡田さんでございましてね、うん、
中に入ってる、
ね、中に入ってるとか、まあ、変身してたというふうに、この、まあ、子供聞いてないからいいよねいいよね。
そうだよね、
はい、そう、本当に雲男はいるんですとか言ったら危ねえじゃないかって話ですからね。
怖いですよね、言ったら。
そう、雲男脱ぐとね、もっと怖いんです。
お前しのことを言うね
やめピクッとなっちゃうなんで俺今日はこうドキドキしながら放送、
ハラハラしながら、
もうこれからね、ある意味ドキドキハラハラの何十分かが始まろうとしておりますけれども、はい、まあ、でもあの岡田さんは、
はい、
ね、まあ、今雲男とお話しさせていただきましたけども、やはりね、仮面ライダーシリーズにはなくてはならない方でございますね。
いや、そんなことないでしょ。
ないですね。
ないこれで話終わっちゃう
の。ちゃう全然広がんない。
広がんないな。
もうだから、だめ、この人にフリートークさせるのはね、はい、ダメなんですよ。
そうなんですね。そういう感じに、ね、
一度ね、あの、はい、鍋やかんちゃんが、もうフリートーク、フリートークグランプリみたいなのがあって、いろんなジャンルの人が、あの、フリートークを10分間するっていうね、はい、そこにね、はい、岡田さんが出るって言って、なんて無謀なことをさせるんだっつって、僕たちはそれが心配で、見に行ったら、はい、結局トークの間ずっと俺たちをいじって終わりっていうね。職員職権大野が来ててよ、お横にバイオマンの坂本が来ててよ、永遠人をいじって終わりっていうね。
お客さんの方をいじって。
そうそうそうそうそう。だからダメなんです、フリートークさせちゃ
う。そう。
ね、じゃ あ, あの台本書いてきましょう、ね、
はい、はい、台本、はい、読みますよ、
ね、
はい、
ないない基本的に
こういう雰囲気でいくんですかね。
もうどこに着地するか分かりません。
分からない、はい、
やっぱりマットさえ置いててくれればどこでも着地できますから。
うまいこと言いますね、
ね、もうなんだって危ないことはもうね、岡田勝がやってたわけですよ、
はい、
もう初期の仮面ライダーのね、うん、まあ、もちろんあの皆さんご存知の通りね、1号ライダー藤岡弘さん ね、
そうですね、
まあ、かなりもうアクションのシーンなんかもご自分で入ってらっしゃいましたけども、はい、やっぱ撮影の都合とかね、スケジュールの都合とか、
そうそうそう、
まあ、どうしてもあのあこのシーンはちょっとなんていうところがやっぱりあると、
はい、
もうダメだなっていう時大体岡田勝行けと、もうね、上の
方から、そう、ね、上の人もっと怖い人がいるんですよ
ね。
顎で使う人が ね、 これは
ね、岡田行けなって言ってみたいもんですね。いやいや言いませんよ、今、ね、今僕はその、ね、あの高橋一瞬かなんかさんのね、頭の
真似をしたみ
たいな、頭の真似をさせていただきましたけど、まあ、でも本当あの時に、まあ、もちろんその仮面ライダーの話もいろいろちょっとお伺いしたいんですけども、
はい、
まずその、まあ、仮面ライダー雲男以前の話から。
そうですね、
以前、
ね、うん、ね、やっぱりこのいわゆるアクションの道といいますか、はい、こういう縦の道に行くまでの、
うん、
岡田勝少年の
思い出
お話を、うん、伺いたいと思うんですけど、
あ、少年時期はなかった。
あ、もういきなりこんな感じで、はい、もう
そう、25年5月8日に生まれて、
はい、
このまんま、
このまんま、もう生まれた時もおやおや、
そう、
おやおやだバカ野郎、
なんか爆
転
とかしながら、
ミルクよこせこの野郎とか言
う、そう、
嫌な子供ですねそれはでもあれ、ご出身はどちらなんでした
っけ。僕埼玉なんですよ。
あ、そうなんだ、割 と、 割と都会派。
いや、田舎だよね。
埼玉はどちらですか。
埼玉はね、大利根っていう川、利根川の河原、
はあはあはあ、
挟んで茨城と、
はいはい、
栃木 と、
栃木と、うん、
埼玉と、
ああ、一応埼玉って感じ、
ね、そうそうそうそう、
あ、じゃあそんな都会じゃないな、
う
ん、でもじゃあ大自然に囲まれて、
自然だよね、川の中だもん ね、 ね、
そうですよね、
うん、田んぼと、
じゃあもう少年時代はもう野山を駆け回って、
そうそうそう、やんちゃっ子、
ね、やんちゃな子なんですね、
あらららら、じゃあ、その頃って言いますと、
うん、
まあ、今ちょっと25年ってお話があります、昭和25年ってことですよね、うん、まあ、戦後、まあ、戦後っつうとね、
間もないね、
戦後ね、まだね、
そうですね、
戦後まだね、あれの時ですから、まあ、そんな物資とかね、なんかもう、
あったよ、
ありました、
あった、
ありました、本当、
うん、物資あった、うん、
あった、
物資あった、
あ、でも、じゃあ少年時代をそのじゃあ野山で過ごされたと。
うん、
ね、じゃあそんな少年がだから当然ね、うん、まあ、ガキ大将とか、
はいはい、
ね、まあ、その辺は絶対否定しないですね、
否定しない、
ね、ガキ大将だったんですね、
はい、思いっきりでしょ、
はい、
ね、
はい、
相当やんちゃしてましたね、
はい、素直に
どんなことしたんですか、
ごめん、それは言ったらやばいかもしれない、
本当にね、そんな
に、
おっと、羽村 A 以来のですね、
ですね、
言っちゃいけない放送できないシリーズになってましたけど、
あれ、
うん、でも、
うん、でも本当に遊び回ってたよね、
はいはい、
田んぼとか畑を走り回って、
そうですよね、うん、
で僕野球やったね、
あ、野球少年、
うん、野球少年だから、はい、そっちの方は真面目だったよ、
あ、はいはいはい、うん、だから例えばどこを守ってたとか、
僕はねキャッチャーやってたんです、
キャッチャー、あ、じゃあもうキャプテンじゃないですか、
はい、一応キャプテンでキャッチャーで、
すごい
すごい
でしょ、
世が世ならばじゃあ
プロ野球に行きたかったんだけども
ね、はいはい、
高校行って頭がいいからね、
は
い
は
い、
頭いいから、
うん、もう卒業していいよって言われたから、
あ、もう早くね、
はい、
3年もいることはないと、
うん、1年でいいって言われ
て、1年でいいと、すごい、飛び級ってやつですね、
飛び級です、
飛び級だ、
はい、
すごいね、
4ヶ月で卒業、
飛びすぎじゃないですか、すげえ超あの優秀なあの中国の天才少年ね、
は
い、キン・ウィンヨン君みたいな感じの、
はい、あっという間に3年まで
日本にもいた、
日本にもいた、いた、
うん、
4ヶ月で高校卒業した男、
あ、ね、それ向こうが認めたかどうかは別としまして、
はい、はい、
でもそこへ行くまで、まあ、じゃあその野球少年だった勝、うん、少年が、うん、やっぱりそういうほら役者とかそっち方面のちょっと憧れるとかっていうのは、
それね全然なかったんだよね、
う
ん、
そうなんですか、
うん、
じゃあ普通に中学高校はじゃあただのやんちゃ坊主、
そうやんちゃ坊主、野球少年、
野球選手になりたいと、
う
ん、
そうそう、
ああ、じゃあ逆に学校まあ急遽卒業することになってしまったことによって、
それで卒業してからだね、
はいはいはい、
時間があるんで、
うん、
週刊誌見てたら、
はい、
タレント養成所みたいなのがあって、そこで応募して、
お、 なるほど、
うん、やることないから、
はいはいはい、うん、あ、タレントなんか面白そうじゃん
みたいな、そうそうそうそうそう、
ほら埼玉の少年が、
少年が都会出たくて、
都会出て口実がね欲しいですよね、
そうそうそうそう、
それで、じゃあそのなんかそういうなんか受けたわけですか、
う
ん、
そうそう受けた、
オーディションみたいな、
オーディション受けた、
オーディションに、
どういうオーディション、
受かった、
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 誰でも受かるんだ、
そう、書類だけ、書類だけだから、
書類だけで、
書類選考したら、
一応お金も儲け主義の会社かな、
ああね、じゃあどこってのあんまり言わない方がいいですか、
言ってもいいんで、
もうないから、もう
今ないから、
もうなきゃいいですね、どこですか、
日本テレビタレント養成所、
あったあったあった、それの、あったあった。もういいですよね、ないないないない、
もう多分今ない
って、そうそうそう、うん、ね、あったようだったらそこピリ入れておきますから、
ね、多分ないでしょ、
ないですないないですないないです、そこにじゃあ普通に入られて、じゃあ当然そこでじゃあいろいろと
やりましたよ、
アメンボ赤いなあいうえおとか、
うん、そうだよ、
全部拙者親方と申すみたいな、ヒーローウ
リとかあいうえおとかね、
あ、やった
やりましたよ、一応
役者を目指してじゃ
あ、はい、
役者を、
はい、
かっこいい、
一応ね、ほらそしたらそこにね、うちの師匠が教えに来て、
あ、大野幸太郎先生が、
はい、はい、そこで知り合ったんだよね、
あ、早かったですね、でもじゃあもうじゃあ16歳で、
うん、
わ、でもそういうね、生涯の師匠とそういう早くに出会えるっていうのは幸せなことですよね、
どうなんですか、
ね、あれ今初めてお父さんの顔色がだって、いやでもね、やっぱ障害の師匠はね、そうやってこう、
そうね、今思うと ね、
だから、まあ、今だからいると思うんですけど、うん、そう
そ
う
そ
う、
当時はね、はい、やっぱり怖いおっさんだったからね、
怖かったですか、
あ、はい、あの顔見たらそば呼んないよね、
あ、もう侍そのものですからね、
そうそう、
なんか下手なこと言ったら本当にね、日本刀で切られるだろうって
授業でそういうあったってこと
ですよね、そう、授業で立ち回りの授業があって、
あ、その役者たるものね、
そうそう、
当時、まあ、時代劇とかそういうのもなんか当然出てくるんです
よね、当時はね、現代劇ないんですよ、アクションって、
あ、なるほど、
時代劇しかないんで、
うん、チャンパラだ、チャンパラ、
養成所は、
はいはいはい、
うん、今はね、ほら現代アクションとかあるけど、
まあ、
当時はなくて、はい、やっぱり時代劇のアクションだ
け、やっぱりちゃんとこう、はいはい、僕と思って戦うような、
はあ、はあ、
でもいい先生いたんだよ、佐川圭介さんとかね、
はい、佐川圭介さん、
あの人も先生だったね、養成所の、
ああそうなんですか、うん、あら、体操のお兄さんだったんですよ、そうそうそうそう、ドラえもんの、あの、うん、大山信代さんのご主人、
そうそうそう、
はい、
僕らにとっては初代お母さんと一緒 の体操のお兄さんです、
そうそうそう、
はい、
先生方はいい人だった
んですけど、
生徒はろくでもない、
ね、あれね、あ、そこになんか例えばな後になんかいろいろな人がこう、
そうそうそう、
はい、
だ僕だって同期は夏純子だもんね、
あ、夏純子さん、
昔坂本さんって言ったのかな、
お、夏純子さん、松竹のね、
なんかもう
女優さんですよね、シルバー仮面の妹だった
からね、あ、それ知ら
ん夏尾ジーナさんと一緒にな
んか、
うん、シルバー仮面の妹だった、
そうだし、あと本阿弥さんっていう、
あ、本阿弥さん、
もう確かに妖精だったと思う、
はいはいはい、近子さんだったか
なんか、
ね、綺麗な女優さんですよね、はいはいはい、あら、すごい面々が
いたんですけど、
はい、
今は全然音信不通ですけど、
いやいや、それはそれは、それはみんな各自ね、それこそ松竹に行かれたりとかね、そういうそれぞれのね、でまさかそこからこう県友会という、うん、
そうですよね、いないよね、
はい、
でそこから養成所から最初僕だからね、
あ、そうかそうか、うん、はいはい、はい、
その後からは続々とみんな大野県友会入ってきて、
だからこう例えば中屋敷哲也さんであ
ったり、
あ、違うんですか、
哲ちゃんはね、また全然違うルートなんですよ、
あ、やっぱなんか養成所かなんかどっかってね、
あの人はね、嵐寛十郎さんの
お弟子
さんの、
クラマー天狗の、
うん、嵐寛道さんっていう人の紹介なんですよね、
はい、あ、そうなんですか、
うん、
はいはい、あ、じゃあ日テレは俺は新堀さんが
ですね、
新堀加藤さんは
だろくでもないですよ、
あ、あれ岡田新堀ラインですか、
そうそう岡田佐野がそうでしょ、
佐野夫、佐野夫さん、コウモリ男、
そうそうそうそう、
はい、
あと誰だろう、
すごいな、みんな日テレからショッカーに送り込まれた
し、そうそうそうそう、
すごいな、コウモリ男はいるわ、クモ男はいるわ、コウモリ男はいるわ、
そうそう、
サソリ男はいるわ、
あと川原崎もそうだよね、
あ、川原崎郎さん、
うん、
鬼火司令もそうなんですね、
そうそうそう、
ジェネラルシャドウ、
そう、
すごいな、日テレはすごいシンジケートだった、
シンジケートだった、
ショッカーからヘルサー軍団、ネオショッカー、ドグマに至るまで
次々と地球を征服する人たちを生み出してい
く、ね、そうそうそう、
日本テレビ学院が生んでいた、そうだったか、恐るべしだって、
恐るべし、本当だよね、
でもじゃあその最初に、うん、でもその大野先生と出会って、うん、やっぱりでもその県友会に入る入らないっていうのは、
あ、揉めたね、
はい、どういう、ね、
うん、僕だけは揉めたね、
あ、はい、
僕の師匠はこいつだけの話なんだけど、
はいはいはい、
うん、でもやっぱりね、まだ何なんだろう、役者に憧れてたのも、うん、
あ、だってまだ10代ですものね、う
ん、それで今度劇団ひまわり行ったんですか、僕、
え、うっそ、劇団ひまわり、
うん、
似合わねえ、すいません、つい思ってることが口に出てしまいました、いわゆる子役のね、
そう、でも青年部って
あった、あ、そうかそうか、青年部ありますよね、う
ん、俺子役になるわけないでしょ、
いや、でも16だったらでもまだあれかなと思う、
もう青年部
なんですか、へえ、 でじゃあそこでしょ、
そこでやっぱり半年ぐらいいたんでね、
はいはい、
でやってること同じじゃないですか、妖精だった
ら、あ、それはそうですよね、
雨ばっかりの
とか、
なんでこんなことするんだろうと思って
やった、はいはいはい、
それで踏ん切って師匠のところへお願いしますって来て、
おお、そうなんですね、
もうやることないから
かっこいいからでしょ、県友会かみたいな、
そうそうそうそう、
はい、でじゃあ大野幸太郎先生の門を叩きました、
そう、
さあそして、うん、じゃあそうするといわゆるアメンボ赤いのはやれないですね、
やれないやれない、とんでもない、
さ あ, さあどんな、
何あ毎日チャンバラの稽古ですよ、
はい、ひたすら、
そうで先輩の人がいて午前中はやっぱりアメンボ赤いのやってたんですよ、
あ、はいはいはい、はい、
劇団生きるっていうのがあって、あ、
なるほど、
その県友会の中にあったんですね、
はいはいはい、
それでやってで午後1時から4時までチャンバラばっかし、
そう、当時道場が、
ね、あったから
ね、はいはい、県友会の、ね、そうそうそうそう、道場がありましたから、そうそうそうそう、なかなかあのご自身で県友会でやってらして道場まで持ってる方っていらっしゃらないんで、
そうですね、
そういう意味ではね、大野県友会っていうのは、うん、まあ、パイオニアだったんですよね、
はあ、でもあれがあるために毎日稽古させられたんで、
あ、まあ、
場所があるから
いる側は大変ですよね、サボれないと、
そういうことだよ、
あの中にあの道場のそばで、ね、住んでらっしゃる方も、
そう、逃げらんないように、
ね、逃げられ ない、危ない、なんかあの
逃げらんない、だからあそこの周りにいたのは、うん、まあ、高橋さんはね、うち買って佐久宮に住んでて、
はい、
で飯塚さんと先輩が庭に住んでて、
はい、
庭に住んでて1個庭があって、
はいはい、
そこに4畳半ぐらいのやつがあってそこに住んでて、
ギロロギロロみたいな、
ね、で裏に長屋があって中屋敷と、
はい、
俺と、はい、あと松本っていうのがあって、
はいはいはい、すごいな、
うん、そんで、うん、このなんつうの向こうは掘ったとこやかそこに
あ、いわゆる周りのね、
そうそうそうそう、
いわゆるまあその敷地内にある、
そうそうそう、
まあ、簡易的な、
そうそうそう、
今難しいんだ、いろいろな言い方が、
ね、そこにね、はい、分野さんがいてね、
中村分野さんが、 あら、
そう、あと誰だ、
すごいな、鎧元帥が、
瀬島石丸がいて、
あ、瀬島達義さんや石丸剛さんが、うん、もうじゃあショッカーからライダーからが、
そう
その界隈に
ごちゃごちゃ
と、その敷地の小野先生の敷地内に、う
ん、なんかすごい敷地ですね、
石を投げたらショッカーに当たるんだ、
そうそうそう、
ね、
ちょっと軽く入れない、だって先の宮地主さんだからね、ある
あ、そうですね、小野先生ね、地元でね、
親父はそのお父さんがだね、
はいはいはい、本当大地主さんでね、そうそう、僕もお聞きしたことありますけども、あ、じゃあ恵まれてたね、環境の中で、
そうですね、俺らはね、
はいはいはい、そこでじゃあもう毎日稽古しながら、でやっぱりあのずっと稽古してたりすると、まあ、そのうち仕事がいよいよ回ってきますよね、
そうですよね、
さあ初仕事が来ました、
僕初仕事はね何だったんだろう、
はい、はいはい、
何ですか、
県友会の初仕事何だったんだろう、
何でしょう、何でしょう、ね、
覚えてないな、ま、
もうライダーであるずっと前ですからね、
うん、
はい、
日本テレビのね、
はい、おっとここでまた日本テレビ、
うん、
すごいなキーワードが
ね、ドライブゲームという、
はい、
子供たちがチャリンコ使ってこう競争したりなんかするやつがあったんですよ、
はいはいはいはい、
そこのお手伝い、
お手伝い、
うん、スタッフみたいな、
あ、なるほどね、
役者というよりも、
はいはい、あ、じゃあもうなんかあれを持ってきてとか、
そうそうそうそう、
これ持ってきてとか、うんうん、じゃあ自転車が足りないよとか言ったら、
そうそうそうそう、
へえ、
多分それが最初だと思うね、
結構そういうスタッフの仕事も県友会ありますよね、
あるあるある、
僕も行ったことある県友会の仕事、うん、ハウス子供劇場のね、
あ、
お手伝い、
そうだよね
ロケバス乗ってね、なんか川口湖かなんかあっちの方へ行ったことありますよ、そういうのが、
なんかそんなだと思うね、まだまだほら、アクションとくんの認めてもらえてない時代でしょ、
はいはい、
まして俺ら新人だし、分かんないから、
で、まあでも稽古に次ぐ稽古で、まあだんだん自分も、ね、うん、そうそうそう、体もできてきた、
うんうん、
で、いよいよそういう、なんかじゃあ番組が、
番組としてはね、
はい、
日本任侠伝というね、
はい、
東映かなんかのね、
うん、
監督が山田達郎さんという監督さんのやつで、
は
い、主役がね、松方さんかな、
ほほほほ、
うん、中村半次郎、人切り半次郎
って、はいはいはいはい、
1時間もんでやって、
ええ、
その時に、嵐寛道さんが立て師で、
なるほど、
で大野先生と高橋さんと俺と中谷さんとみんなそういうもう上位連中が絡みで、
は
い、
絡みで、
うん、
あ、大野先生まだ絡みの
そうそうそうそうい
らっしゃったんですか、
うん、
もう伝説のね絡みの、
ね、俺らはできないからね、
あ、そうか、まだそこまで、
うん、
はいはい、
立て師さんにね認めてもらえてる部分じゃないから、で言ったらね、人たちやったら死んでろみたいな、
はいはいはい、
死体の役とかやら
せ
て、
そのなんかこう、
そうそう、
やそうそう、暴れん坊将軍かなんかで、うん、カチャってなってチャーンチャーンってうおーって最初にバサッと切
られ
る、
そう
そうそう、そういう
楽なやつ
ですよね、
一
手目いけみたいなね、
画面にアピールする人とかいますよね、
そうそう、あれはもうベテランの人、
ベテランの人、
あれはもう福本製造さんあたりじゃないけ許してもらえない、あんなの新人がやったらお前10年早い、
そうそうそう、
もうバッサリいかなきゃいけない、
そうそうそうそう、自分がいたかどうか分かんないぐらい
で、
厳しいですね、
そうそうそう、こんな後ろ振り返ってうおーなんてさ、もんどり打つ表情だがな、30年早い、
そう言われるね、
ね、 あれの、じゃあ、まあ、デビューといいますか、そういう仕事に就きました、はいはい、でそれからじゃあ最初いわゆる県友会として、うん、まあ、番組を持つって言いますとやっぱり柔道一直線
もそうだね、まあ、連続もの
連続もんでね、うん、
その前はね、はい、キーハンタープレーガールの絡みとしてやってたよね。
あ、それがあるんだ。
うん、やられ役で。
あ、キーハンターとか行かれたんですか。
行かれてた。
見てましたよ。
うん、でしょ、まだ千葉さんがほらジャック作る前だから。
あ、そうかそうか、まだジャック以前。
そうそうそう。
おお、ジャパンアクションクラブ。そうだ、まだね、
うん、
そう、仮面ライダーの頃やっとね日本アクションクラブ
っていう
の
がね、
トランポリンで出てるぐらいでしたから。そうそうそう。あ、じゃあその頃じゃキーハンターとか見たら、じゃあお母さんとか
出てる、出てる、うん、
あら、僕ね、プレイガールで再放送で見たことあるんですよ。
うん、あ、どうも、
あ、お母さんだ、お母さんだ、とか ね、あと、オープニングかなんかで、さっきのコウモリ男のね、佐野フサノブさんとかがね、
後
半のプレイガールに打たれちゃう役とかで、あれ、佐野さんみたいなのありましたけど、
うん、テレビはそうだよね、そういうのでね、はいはいはい、うん、
あ。でもそこで、県友会が、ね、ついにじゃあ、柔道一直線を、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
でもどうなんですか、やっぱりほらチャンバラをずっと稽古してたのが、うん、いきなり柔道っていうね。
そうですよね。
はい。これやっぱりなんか迷いとかね、刀持たない
って、そうそう、
刀持ったらダメ、
剣道だからね、そうそう、
剣道一直線じゃないからね、
そうそうそう、
柔道だから、
そうそう、はい、それはね、ちゃんと師匠の庭へ畳引いてね、
はい、
受け身から練習したよね。
ああ、やっぱりちゃんと一からさらにその柔道仕様の、
そうそうそう、
へえ、稽古して、
うん、だからそれで柔道知ってたのが石丸っていうのが知ってたのよ。
石丸剛さんが、
うん、高校時代なんかやってた君、はいはい、そいつも教わったりなんかして、
すごいよかった、経験者いて、
そうそうそうそう、もうそういう面だとみんな仲間がね、いろんな得意技があるから、
はいはいはい、
それをうまく利用させてもらって。
あ、なるほど、
うん、もう柔道でも柔道じゃないもんね、一直線はね、
はい、ね、あれはね、どうなんですか、まあ、二段投げぐらいなら分かるんですけど ねフェニックスって、
ね、何ですかね、
フェニックスってもういきなり横文字ですから、ね、柔道の技で横文字ってどうなのよ、ね、
そうそうそうそう、
ね、あ、地獄車とかね、懐かしいですけども、そうそうそう、まあ、逆にでもその時はじゃあやっぱりあの大野先生がやっぱり、
それはね、もう、うちの師匠はもう現代劇ができないっつって、はいはいはい、高橋さんにもう、はい、
昔、ね、
うん、立て師やってくれた、
はあはあ、
でお前らみんな協力して、
うん、
大野研究会の番組なんだからっていう話で、
は
い、でじゃあやりました、
はあ、じゃあ頭のもうじゃあ現場で頭の命令一貫
で、そう、一貫で、
一貫となって、
そうそう、うん、で若いやつうちの親父が面倒見せたね、稽古場で、
あ、稽古場で、
う
ん、新人とか、
そうそうそう、
はいはいはい、
う
ん、そうか、じゃあ毎日じゃあ撮影に行きながら、
うん、
まあそういう意味ではもう、まあ、稽古じゃないんですけども、撮影に行きながらなんかやっぱりこう場数を踏んで、
そうだよ、ね、
自分たちもやっぱりスキルは上げていくみたいな、
そうそうそう、それが多いね、
すごいですね、
それが一番でしょ、
はいはい、
稽古は稽古ですから、
所詮、
それは本当下手な養成所なんか行くより全然いいですよね、身について、
ね、ついてね、まあ怒られることは怒られるけどね、
うん、あ、そうかそうか、生の世界本番ですからね、
そうそうそうそう、
本番でバカッとそうかそうか、
それはね、何回ね、はい、怒られたかね、
うん、
でもそれが全部身につくじゃない、現場でやると、
はいはい、
稽古場で怒ってもそれ身につかない、
そうかそうかそうか、
うん、これはね、気の持ちようだけど、
や
っぱり稽古場、所詮稽古場、
あ、
うん、現場の緊張感とは違う、
ありますね、うん、よく怪我をする人って、うん、結構稽古の時に怪我する人って多いですよね、あんまり撮影現場でなんか大きな怪我したとかってあんまり聞かないですよね、
聞かない聞かない、
うん、やっぱりその緊張の連続っていうかね、
うん
うん、だから逆にその本番終わってなんかその稽古とか
そういう
何でもちょっと気に入った時に何でもないとこでグキッてやった
り
ね、うん、しますもんね、
うん、それあるよね、
うん、やっぱその現場の緊張感、
緊張感これは大事だよね、
で柔道一直線、はい、またあの県友会の皆さんもすごいですけど、またこの出演者もまたこう
すごかった ね、
ね、もう一癖も二癖もあるもうあの主役の桜井健一さんもこの番組来ていただきましたけど、桜井健一さんもあの風祭り遊興の佐々木武さんもこちらに来ていただきましたけど、やっぱりなんかみんなお互いねこうやっぱみんな若いですし10代20代ぐらいですから、
う
ん、バカ野郎負けねえぞみたいなのが、
そうそうそうそう、
なんかそういうのがもう、ね、現場ではあれだって言ってましたけど、
もうすごいよね、
もうその中で県友会やっぱりブイブイ言わせてくれるじゃないですか、
ブイブイ、うん、
ね、
それはだって立て師がいるんだもん、強いよね、
ああそっか、仕切ってんだから
、楽しくてんだもん、ね、教えてるわけだからな、
一応、はいはいはい、
先生だからね、
だってお母さんあの時だったら一番若い口でしょ、年齢的に言うと、
そうだよね、
ね、
うん、
一番偉そうだったって話ですけど、
はい、どうもね、まあ年はね当時関係なかったよね、やっぱり、
やっぱり、うん、やっぱり技量というか自分のね、うん、技術が、
そうだね、うん、だから佐々木さんに呼び捨てにしたりね、ケンちゃん、ケンちゃんじゃないよねっていう、
ああそっかそっかそっか、
桜木さんだもんね、年齢的に言ったら、
そうか先輩だ、
そうだよね、
はい、
近藤さんだってコンちゃんじゃないよね、
ああそう、近藤正臣さんのほら例の足でピアノ、あの高校生だったけど28歳って言ってましたよね、
そうですよ、
当時 こっちはだからまだやっと
19か20歳、うん、
それは今度じゃあですね、うん、あららららら
これは失礼だよね考え
やっと気づいてくれた
あどうも今思うとね当時はやっぱりこう燃えてたからね、うん、みんなもう何々さんとか言ってる間に何とかバッてやったら、うん、はい
そうですよね、うん、またこの柔道一直線がもう国民的ね番組にもヒットして、2年からのね長いねあの、うん、
時間やったでも俺はワンクールは違うんですけど三島さんがやってたんでね
あそうでした
っけ、ね、うちは14話目から、はい、
あそうでしたか、うん、あ意外に僕最初からだと思ってた
いや全然
あそうかそうかあの第一話見るとき三島さんのお名前クリスタルありますよ三島県議会あの県議会機械ダーのね
そうそうそうそう、は
い、機械の後に人造人間機械ダーのアクションやる三島和夫さんの
そうです
そうか第一話ねそういえば三島和夫ってねクレジットはあるんだけど、うん、何のクレジットか分かんないんですよあの盾とかねやっぱ、うん、まだ確立してないですかそう盾師とか
そうだろうね柔道一直線で盾師って関係ないもんね
そうですよねあそっか
本来ならばね
盾師じゃないですもんね
というわけじゃない
そうか
柔道だからね
演技指導でも
ない演技指導とアクション演技指導みたいなこと
だから後にはねそれが、まあ、例えばアクションクリエイターであったりね、まあ、アクション監督とかいろいろな言葉がねあるけど
その時は
だからただ単に三島和夫っていう、ね、あのテロップがあったのは今思い出しました言われてあで2クルメからじゃあ
そうそうそう
柔道直線はもう大野県友会
そう
その辺からだんだんおかしくなってきたわけですね
まあ柔道じゃないよ ね
あの辺からまあ、いわゆる二段投げだったぐらいから、
ね、
最初の地獄車はねまだね分かる気がするんですけど、
う
ん、
あそう
なんかぐるぐるぐる、うん、
でもあれは嫌だやる人間は、
ね、反則だと思いますけどねあんなの
反則だよ ね
あんなのね片身でやられた日じゃ、ね、
そう死んじゃうよね
死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ
それね一段でやったらもっと死ぬよね、
はいはいはい、
階段で
もう絶対ダメですよ、
ね、あれは無謀なことですよ
そうです
ね日本柔道弱いとか言っていやいやいやってだってあのいわゆる柔道家なのに覆面かぶって出てくるっていう、
ねおかしいよね、
アメリカ人のねロバート・クロスっていうのがね覆、はいはい、面か スキーボードの、ね、目出し帽をかぶってね日本柔道弱いっつって、ね、出て
くるでそれを吹き替えた仲良しくんだから
そうですねあの背が高いからってね俺外国人の吹き替えしてるんだったよっよく仲良しさんおっしゃってたけど、ね、だからもう外国人でも頭金髪に染めたらよ大変だったよ
なん
て、
ね、
おっしゃってましたけ、ね、どなんかじゃあ柔道一直線いっぱいじゃ思い出ありますねじゃあ、
うん、思い出は僕は、はい、ほら初めて役者だよね柔道
はいねだって顔出しで、
う
ん、
そうよ、
ね、
それも色真っ黒ですよな
あれ
なんじゃこれだってパンチパーマかけた
はいはいはいはい
ブラックパーの時の
はいはいはいはい
なんか外人一人で、
ね、
あと日本人で俺と佐野とね瀬島かな、
はい、はいはいはいはいはい
で黒く塗られて
はいサミー
そうそうなんか
のやつ、ね、サミーなんとかってやつ
ねその時にトランペット吹いたの俺なんだよね
ああ
本当は吹けないんだよ、
うん、知ってますそんな高尚な趣味やるねそうそう
これかっこいいなと思って
あそうなんだ、うん、でもあのもちろんいろんな役でもねやっぱ顔出してね出てらっしゃったんで、はいはい、あの柔道着着てね、
うん、
あの記念撮影に写られる写真なんかは随分拝見しましたけどもあじゃあなかなか楽しい思い出がいっぱい
そうだよ ねもうだ仕事も楽しいし終わって遊びも楽しかったよね、うん、みんな若い人ばっかりだったから、
はいはいはいやっぱり逆に仲間になっちゃえば
そうそうそうそう
もう連帯感はすごいですよ
ねだから桜木さんとかね佐々木さんにもみんなね、うん、飲みに連れてもらったりね、
はいはいはいはい、
そういう連帯感あったよね
いいですね、うん、だからもう逆に番組終わってももうね30年経ってもね、はい、なんかいまだにねおい岡田
原ってねそうそうそうそう
ねうん、なんだたけしなんてね
本当はいけないんだよね先輩
気づいてる気づいてる気づいてるんだけど気づいてないふりをしてたけしって言っちゃうんだよ
その頃に戻っちゃったりするんですよね。
うまいこと言うね。
う
そう。そうなんですね。
うん、それで許してもらおう。
そう。ピュアな、ピュアな少年の心のままね、来てるんだと。それが岡田勝だからと。
ね、うまいフォローしてくれるね。この番組はいいね。
そして柔道一直線が、まあでもね、うん、まあ終わりました。そしていよいよ、どうなるかというところで、うんね、CM でございます。
うまいことやるね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー
いらっしゃい。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ちょっと噛んだ岡田勝です。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぽっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい
さあ、ショッカー大野の秘密癖、ようこそ。また噛んだ岡田です。よろしく。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。行け、
はい、うわびっくりした。
やっぱりちょっと今日はもうショッカーの血が騒ぐんで。
もう騒いじゃうんですね。
ということで
急に出てきたんでびっくりした、
はい、もうショッカーは急に出てくるんですよ。
そうでした、
ということで大野研究会の岡田さんねお迎えして、やっておりますが、まあ柔道一直線が、
はい、
まあ終わりますよね。でさあ、そうなると今度は、研究会としてはね、
そうだね、
じゃあ今度はチャンバラ映画でも
ないしね、はい、なんでしょうね。でも、柔道一直線のケツでね、もうね、はい、仮面ライダーやるって決まったんだよね。
そこはシンクロしてるんですね。
そう、
あ、なるほど。
それでみんな悩んだよね。
はいはいはい、
うん、
まあ、柔道一直線のあの技を考えるのも相当悩んだと思うんですけれども、
そのあとのね、
はい、
でだってその後戸谷さんいないんだから。高橋さんが柔道一直線捕まってるし、
あ、そうか、まだね、うん、頭は柔道一直線やってらっしゃるから。
でこっちはね、はい、誰かとうちの師匠をやるって言い出して、はい、
大野幸太郎先生自ら、
はい、自分じゃできないって言いながらやるって言い
出して、そうか、俺は現代劇をやらんっつって
言ってました。
そうかそうかと言いながら、
言いながら、
はいはいはい。
それで、第1話の怪人の時に、
はい、
高橋さんが一直線休みの時に、
はい、
ライダーやったり。
あ、そうか、そうか。ブッキングした
時が、
はいはいはい、
でメインじゃない方をうちの師匠がやったわけよ。
なるほど、
うん、でメインの立ち回りは高橋さんがつけて
た。はいはいはいはい、はい、
でメインじゃない方を師匠が行って一直線行ったりして、
なるほど。ちゃんとこう逆にその弟子のフォローを
して、そうそうそうそう、
ね、こう
見えない、そこは偉いよね。
すごいですね、それは、ね、
普通逆だもんね。
いやいや、もう俺の名前の中でやってるんだから俺がつけていいんだ、お前つけといて名前は俺っていうのが、まあ、よくあるパターンですけど、
そうそうそう、
逆ですよね。
すごいですね、そういうところ。
ほんで高橋さんに岡田な、うん、師匠のとこついてくれって言われて、
はいはいはい、
もう実は一応ケツのぐらいで立て石になれって言われたから。
あ、もうすでに、
うん、
はい、
なんていうか聞きたい、
聞きたい、
うん、なんか早いですね、
とても聞きたい、
僕もね、
だって10、だって19、うん、
20歳ぐらいの時だもんね。
そんな若い立て石って、ね、いないですよね、うん、
その時師匠に言われて、
はい、
岡田って、はい、お前さセリフ言えないだろ。あ、はいお前芝居できないだろ。え、はい
あれあれ
お前滑舌悪いよね。あ、はいお前顔が悪いじゃん。役者無理だろって言われた。
わお、
うん、
なんだ師匠から
そう
あらあら
それで立て師になったらって言われた。
わお、
そうなんですか、
ね、消去法、
うん、
消去法、
うん、
それはだって柔道行ってた時に研究会でレギュラーがあったね。
はいはい、
クローブハムの五人衆ってのがあって、
あ、そうですか、クローブハム、はい、佐野さんって、ね、
最初師匠が岡田って話したのよ。
あ、はいはいはい、
高橋一君といろいろ話してダメってなって次は瀬島君が、はい、その時も言われてダメになって、2回ダメになってるわけだから、
あららら
もう3回目ないよねって言われて、それで達也氏の勉強を始めたんだね。
あ、なるほど、
うん、
でもそっからでもね、じゃあでも慣れって言われて、
う
ん、慣れるもんじゃないじゃないですか、やっぱりこういう素養ってのもある
し、それなんなかったら芸能界食えないじゃん、
まあ、そうそう、
ああそうか、まあね、それはもう本当引退するしかないですもんね。
そうそうそうそう、
あららら、でももしもじゃあ立石にならなかったら、
うん、
今頃は
もうこれやってないでしょうね。
なっつうとどっかの刑務所かなんか
でも、ね、そ
っばかり言って
た多分口うるさいね、まあ、小じゅうとの絡みやってんじゃん、やってたね体が動かない、口ばっかりしてさ、違いよ若いのお前ら
っつって欧米屋さんで、昔の欧米屋さんあの味また来てるよ、
そうそうそう、
大した役もねえお前よみたいな陰で言われちゃうね、
そうそう、
お前はエキストラが最高なんだよ、ね、セリフなんかないだろ楽なんだよなっていうのがね、いた僕読売ランドのね、時代劇で初めて行った時にね、そういう親父がいました。おい楽でいいだよお前エキストラよとかなんか言って一生懸命言いながら、
うん、多分そうなってるかもしれない
よかった、立石の岡田さんで
多分、う
ん、あ、でもそれでじゃあ立石の道を目指しつつ、そうそう、うん、で、まあ、仮面ライダーに、
そう、はい、で第1話の時に、
はい、
まずあの怪人をお前やってくれって言われて、
はい、はいはいはい、
怪人って何ですかみたいな。
さあ、そこですよね。
うん、
はい。
もう来んないもんね、何もね。
だそういうものがなかった。柔道一直線はね、だって、まあ、さっきの、ね、中屋敷さんが、でも覆面かぶったってったって、あれはちゃんと目も見えるし、そうそうそう、口も出てるし。はいはいはい。ね。雲男ですかね。そう、はい。
何ですか
って。何ですかって世界ですよね。で、僕一直線やって忙しいから、
うん、
雲の体質とかでもその、はい、合わせるのもしないんですよ。
あ、一生合わせしてないんだ。
何も。
はいはいはい。
それでお面も全然知らないし、とりあえずお面かぶれやって言われて、
はい、
まあ、俺顔が悪いからお面かなと思ったんだけど、まあ、 それで、撮影初日に行ったらば、衣装を若いのが持ってきて、うん、なんじゃこれはお前よみたいな、とりあえず来て、
はい、
で目がこうやって見えねえだろこんなの、穴開けたりなんかして、
あ、はいはいはいはい、ちょうどね、ちょっとそんなね、ちょっとそれに
ちょっと質問が、
そんな質問が、はい、どうぞどうぞ、いいですか、メールが。
愛知県もさきちさんからです。
愛知県から来てますよ、
はい、ね、岡田まさるさん、はじめまして。早速ですが質問があります。
どうぞ。
スーツアクターの人たちは着ぐるみやマスクをしていると目はしっかり見えているのでしょうか。視界は狭いと思うのですが、それでよく激しいアクションができますよね。クモ男や仮面ライダーはどこに見える穴があるのですか。その他スーツアクターの人たちの苦労する点、いろいろエピソードを教えてほしいです。絶対熱いですよね、と。
絶対に熱いですよね。
熱いですよね。
でもクモ男はね、熱ないね。
暑くない。
撮影2月だから寒いね。
むしろ寒いタイツ1枚ですもんね。
そうそうそうそう、
ね、
そうそうそう、
あれは冬場はね、
寒い、でもおうちダムでね、氷張ってるしね、
はいはいはいはい、
あの寒かったね。
あ、そうですね、2月ですか。
そうですね、1月の後半が2月だね。
うん、
だからもう寒いさだけ、
はい、
寒さだけ、うん、見えない点はね、
はい、
とりあえずの目とお面のあれが離れてんのよ、
はい、ああ空間、中に空間があるんですね。なるほど。
本来のサソリやサラセニアンとか
ね、
ピタッと見えるじゃないですか。
はい、見えますね、うん、はいはい、
あれは見えるんですよ、
はいはいはい、
俺空間、雲男は空間があって、
うん、
この先に穴があるんだよね。
ああ、あの点々になってますね、雲男さんさあね、こうね、はいはい、六角形の面が3つあってね、
はい、その穴もね、薄くらすぐ見えるの、ちょっと幅があるのよ。
はいはいはい、
望遠鏡みたい
な。ああ、なるほど。なんか針の穴とかの魔族的な感じなわけですね。
だ、最初はそれでやってたね、全然。でアクションが入るんだったらもう現場行って、
はい、
ドリルとか穴開けて、
ドリ
ル穴が
見えねえよこれ。
そうだね、それは見えない、
怪我するよりね、見えた方がいい
だろう。ああ、そりゃそうです、うん、だって誰もそういうものかぶってね、そういう激しいアクションをした人がいないわけじゃないですか。
そうそうそう、今までね、
ね、
うん、
だからもうほら、ウルトラマンとかの怪獣とかってのは、うん、もうね、あれはもう全部が本当に着ぐるみっていう中で、はいはいはい、あのセットの中で ね、
そうだね、
もう段取りでこうやってるってのは分かるんですけども、うん、いわゆるその生のアクションでロケで、
う
ん、
そうだね、
ね、それこそまあトランポリン使ったり、そういうね、うん、もういわば転がったりとかする、ああいう激しいアクションをお面かぶってやるっていうのは、
だよね、
ね、
初めてよね、
ね、
うん、多分
まさにパイオニアですよ。
パイオニアって何？
パイオニアってもう先駆者。
あ、さすが、
ね、すごいでしょ。
横文字わかんないね。
わかんない、知ってる知ってる。Yes I can。
まあね、親父がやれてたんでやっただけの話で、
ほら、ここはね、すごいですよ。今言った親父さんがやれって言ったから、
そう、
ここはこの指定のつながりがね、
はい、しょうがない ね、
ね、
これはもう
行けと言われれば、
もう行かなきゃいけないし、
はい、
うん、それはでもね、逆に言うと、はい、俺ができると思って選んでくれたね。
あ、はい、それ分かります、
分かります、ね、他の人選ぶんだったら、うん、他の人はできると思って選ぶんだし、うん、それを素直にね、うん、受け止めるから、
ちゃんと技量を認めてくれてるんだなっていうね。
そうそうそう
そ
う、
信頼関係ですね。だから行けって言われて、そうそうそう、入ってすぐに言えるっていう、
ね、は
い、
それはね、プライベートからの、うん、仕事から全部ずっと一緒だったからね。
そばに住ん
でるね。
もう伊達に詐欺の宮に住んでないと。
そうそうそうそう、
やっぱり詐欺の宮、ビバ詐欺の宮です
から。詐
欺の宮が結んだ、
結んだとして関係ね。
みんなそうでしょ、中屋敷にしかね、
みんな、そうか、そうか、みんなね、
やっぱりね、親父が言ったこと、高橋さんが言ったことは、それはその本人ができるともか行けっていうだけの話であって、できない人には言わないよね、信頼関係でしょ。
そこがいいですよね、
うん、
だよく、仮面ライダーシリーズのね、うん、まあ、あの育ての親でもやる平山徹プロデューサーがね、はい、あの仮面ライダーの初期の頃にね、やっぱ大野先生がね、多分あれは岡田ちゃんだと思うんだけどね、高い、もう本当に高いところがマットもないようなところに、もう絶壁のところに、おい岡田行けっつってね、もう 4,5 メートルあろうかってところにマットなしで飛び降りろっつってね、ほんでそんなことしたら、いや大野さん死んじゃうよ、そんなダメだよったら、プロデューサー黙ってろっつって俺が行けってやっぱ行くんだっつって、でもしものことがあったら俺は腹を切るっていうね。でまた本当に腹を切りそうな顔してるんですよ。
それは正解だね、
大野先生が。なあ、でもね、後でね、いや、あの場でね、立石である自分がね、躊躇したらね、
そう、
や
っぱ余計怪我し
ちゃう、ね、余計怪我しちゃうから、
ね、
うん、だからもう絶対の信頼関係をするんだね、うん、だから怒鳴ってごめんねって後で謝ったよって、ね、これは大野先生からもお聞きしましてね、
そう
です
ね、
後で謝ったぞちゃんとっておっしゃってましたけど、まあでもそれで、まあ、仮面ライダーも最初はね、
うん、
まだそんなその世間もまだ騒がない
頃
ですから、
はいはい
はい、それこそその寒いおごうちダムでロケをしてました、
うん、
さあで一応雲男は終わりました、
はい、
ね、でまあ次佐野さんが今度は
小森
をとやって、まあ、サソリ男だったりなんてやりながら、
うん、
でまたこうそういう怪人をやったり、時にはそのライダーの方のね、
そうよね、ラキさんね、
はい、
でも最初のね、ライダーのスタントはあまり君っていうのがいたね。
あまり健二さん、うん、
はい、彼がやったりしたね。
はあ、そうです
か。僕は、
うん、
あんまりやってないでね。
あ、そうです。でもなんか、ま、写真が残ってたりするとね、うん、あの、ま、高いところでの高所での、うん、アクションは高所で身軽な岡田氏が抜擢されたなんて書いてあってね、高いクレーンの上かなんかで、
はいはいはい、
岡田さんがお面取ってる写真とかね、うんうん、
あの辺はいいのよ。あのライダーの熊本が終わって、
うん、
4話5話ぐらいまでは、はいはい、一直線まで引っかかってる。
あ、そっか、両方あったから。そうかそうか、それで行ったり来たり。
そうそう、僕
は、はいはいはいはい、
それで佐野君がやったり、
うん、それで佐野さんがやったり分野さんがね、うん、はいはいはい、
それ終わってからね、僕ずっとコブラ男とかずっとやって。
あ、そうか、コブラとかあの辺からまたね、
ずっと僕が入り
やって、はい、あ、じゃあまさにコブラ男をやってらっしゃったって言ったら、いわゆる藤岡さんのあの事故の
時な
ん
かは。そうそうそうそう、
じゃあ現場には。
そう、現場いたよ。あ、現場、隣の現場、
隣の現場で、ね、やっぱあの川崎の生田スタジオのね、
そうそうそう、
あの周辺でしたからね。
そうそう、僕がお化けマンションってとこで、
あ、お化けマンション
先行って、
はいはい、鶴川の、
そうそうそう、ね、立ち回り師匠、その時は大野の師匠で、
うん、
立ち回りつけてて、こうやってあの中から飛べよって飛んだら師匠さん怒っちゃいますね、なんて。みんなやれみたいな。
飛んだら怒っちゃいますね。いいな、それ。すごい、すごいことなんだけど、軽く言ってる感じがいいですね。
うん、はい、ほら、鎖のさ、平石みたいなのがあったね。
はいはいはい。
それがね、もう錆びて、は
い、ああ、もうボロ
って
ちゃう。
それ持ってもこうやってターンできんだろうってさ、できませんが、ね。そんなことでつけてやってたんだけど、
はい、
そしたら制作が来て、ちょっと事故があったんで、はい、今日収集しますって言われて、はい、その時に藤尾さんの、
あ、
そうだ、うん、オートバイの走りの時にね。
そうでしたね。
そうそうそう、
はい、でもまあそれで主役事故でっていうことで、
そうだね、
いや、まあ、
これ俺は喜んでね、あ、今日仕事中止
っつって。おい、おー、そうかそうか、
これはそうだよ、
高いからな、まさか、ね、具体的にそんな、ね、大丈夫だと思った
から、大きいと思わないもん全
然、ね、あ、こけたかなぐらいだと思いますよね。
そうそうそう、
そうかそうか、じゃあ逆にそれを事実を知ったときは、
おいおい大変やね、
じゃあね、
そうそう、
はあ、まあ、皆さんね、大変だったと思うんですけれども、
うん、そうだね、
うん、だそれこそ、だからそこからまた岡田さんの出番がいろいろ増えたんじゃないですか、やっぱりそれこそライダーもやんなきゃいけない、
はいはいはい、はい、ね、その時だよね、だって、はい、とりあえず1日か2日休んだんでしょ、でも、
あ、そうかそうか、
撮影は多分
さすがにね、やりようがないですもんね、
うん、
はい、
その間にプロデューサーとかね、いろんな対策を練って、
は
い、とりあえず13本までやろうって話になって、
はいはい、
んでライダー上岡田やるよって、はーいっつって、
あ、そこから、
うん、そうそう、軽い気持ちで
だ結構その頃のやっぱ、うん、あのだから岡田さんがやってるライダーとかもね、結構写真にいっぱい残ってて、
う
ん、
あるあるある、
うん、僕らはこのね一連のね、うん、あのサイクロン号にまたがるシーンの一連の写真っていうのがあって、
うん、
これのライダーが僕は写真が大好きだったんですよ、
うん、
まさか岡田さんとは ね,
ね, ねでも僕はよく言うんだけど、足の短いのは僕だよね、
はい、いやでも言うほど短くないですよ、だってい
やでもな、だって藤子ちゃん長いしさ、
三浦
さん長いしさ、
あ、そっかそっかそっか、なんだなんだ、
いや中林君も長いし、
あ、そっかそっかそっか、
多分ライダーの中入って一番足短かったの僕でしょうね。
ああ、そうですか、もう自慢のように言ってますから、
うん、
いや
でもね、親しみやすいしね、
なんで
親しみやすいですよ、なんかそんなみんな背高いとなんかなかなか変身できないような気がするんですけど特別な選ばれた人じゃないかな、ダメなんだなとか思っちゃうんだけどでもね、今日僕ちょっとこの、うん、ライダーの T シャツ着てきたんですけど、
はい、
このね、あの後で、あの多分あの写真でね、このホームページの
撮影に出るんですけど、
このね、サイクロン号にのまたがってる1号ライダーなんですよ、この写真がね、
うん、はいはい、
この絵なんですけど、ね、
はい、
この元絵はね、この絶対これあの岡田さんの
やっぱり
ライダーなんですよ、
やっぱり、
はい、うん、この真っ白の、ね、サイクロンってのがあって、ちょっと大体黄色っぽいじゃないですか、サイクロンって、ちょっとクリーム色っぽい、でも、一時期その白、真っ白なサイクロンっていうかね、
あ
その一連の写真がね、あれ、実は岡田さんが撮ってるのが、結構そのようにまたがってる写真とか、多分スチール用に結構いろんなポーズを撮ったと思うんですけども、その写真 の一連からこれ抜いたやつだなと思って、だ今日はちょっとこれを選んで、
ありがとうございます、
着させていただきました。
でもちゃんと見ると、やっぱ足短い。
これ足曲げてるから、曲げてるから、ね、曲げてるから、
ありがとう、フォローありがとうね。
そしてまあでも、うん、まあ、13本なんとか取り終わって、
うん、
で今度はじゃあどうするかって、まあ、2クール目ってことでなりまして、
うん、
はいはい、うん、でもこれがでもまあ神がかりというか ね、
そ, うね、
そこでまず2号ライダーである佐々木武さんの登場とね、
うん、
そしたらここでなんかみんなね、こう柔道一直線の時の仲間がこうわっとまた集まってね、
うん
うん、で、まあ、最初はね佐々木さんも、まあ、あの劇団の同期である藤岡さんの番組をね、うん、撮るみたいでやだって言ったんですけども、まあ藤岡さんを助けると思ってっていう、ここのまたね、男の友情物語もね、素晴らしくて、だから、いや俺になって視聴率下がったら嫌だなってね、でもなんとかね、じゃあ 藤岡さんがね治ったら番組を返すぞっていう、その約束が花からこうできてたっていう、
ね、すごいね。あれは僕も聞いてびっくりした、
うん、はい、もう本当男の友情物語でね、うん、だあのスノーマンでの九州ロケの時にね、はいはいはい、あの諸君はこの青年を覚えてるか、仮面ライダー第一号本郷武だった時にね、あ、まあ、あのまた平山プロデューサーが泣き虫プロデューサーが大泣きしたなんて話もあったんですけど、まあ、皆さんもね、なんか一つもうそこの頃にやっぱライダーも、まあ、柔道一直線じゃないですけど、そういうチームワークというか、うん、
できたよね。
うん、
もうそれは佐々木君の時は早かったよね、はい、柔道一直線やってたわけだから、
はいはい、
もう仲間意識になってるしね。
うん、
だからそれがなんか明るい方に出てきたんじゃないですか、
ね、全部が不思議だったのは、うん、そのいわゆる2号ライダーだって線がね、まあ、肩あの手と足にのライン、うん、太いラインがボーンと出た、うんうん、あれも実はなんかその第2話のコウモリ男の時に暗くて画面が分かんねえから、もともとのライダーの色だと暗くて分かんねえし、白黒テレビで見てたやつはもっと分かんねえっつんで、もうちょっとなんかメリハリのね、なんか聞けねえかなっつんで、じゃあ2クール過ぎたらちょっとラインでも増やすかぐらいな、
そうそう、割とアインな、
ね、
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 そういう理由からなんだ、うん、
それがまあ見事に 2号の衣装としてパッと固定だったし、ね、でも藤岡さんがオープニングの迫るショッカーを出したのが、でもおい主役が変わってんのに藤岡さんの歌じゃダメだろうったら、実はここにもう一本あるんですよって、あの下雅人さんがね、当時藤浩一さんが、うん、レコーディングしてたあの歌が残あったっていうかね、なんかこう別にもちろん事故はね不良のあれだったんだろうけども、何かそれがこうみんな ね、
いい方にね、
大丈夫大丈夫ってこう
なんか割といい方にいい方に展開しちゃったよね、はい、まあ藤岡ちゃんね怪我には大変、
はい、うん、それはね、
申し訳ないんだけども、
うん、
なんかこううまくいい方に転機してってくれたから ね、は
い、
ね、
でまあ、もちろんまた一番いい形でもちろん藤岡さんがまた新1号として帰ってこれたし、そう
そうそう、あれはね真ん中を切って何も
ですね、真ん中切っちゃ
あいいだよね
そうだからね、だって2号が1本で1号が2本ってさ、
なんかちょっと不思議
ね、なんかちょっと微妙じゃない、ね、あの池袋駅の東口が西武で西口がトップみたいな、
それと一緒
でしょ、ちょっとこう、んーでもいいかみたいな、かっこいいもんみたいな、
そうだね、
でもやっぱそういう今でこそだからその神がかり的なね、まあその時は偶然かもしれないけども、うん、でもそれがなければ2号ライダーという誕生もなかった
し、
そしてもしかするとそこからね V3 からずっと続いていくね、まあ、ストロンガー、ね、うん、とかで、まあ、はたまた今の平成のね、また仮面ライダーシリーズみたいなのも十何作になるみたいなね、はい、っていう考えると、なんかなるべくしてそういうなんか展開がね
なったっていうね、それは思えるよ ね、 ね、今思えば ね、
神が降りてきた瞬間っていうか、
うん、
ね、
だ
ね、うん、だから
ね、でも多分あの事故がなければ2号も出てこなかったらし
い、
新ライダーもないだし V3 もないってさっき言ったけど、
はいはいはい、
多分そうだと思うよね、
なるね、
うん、だから戦隊もんなんて一つずつ区切っちゃってんじゃないですか、みんな、
あ、そうかそうか、はいはいはい、ね、一応シリーズはね、まあ、うん、トータルではシリーズですけども、
うん、ね、冠がだってね仮面ライダーだからね、はい、ずっと、
そうですよね、だからこうみんな助けに来れるというのがね、
そうそうそうそう、
これはね嬉しいですよ ね、
ね、
でだんだんこの、まあ、もちろん、まあ、V3 あたりからね、まあ、ダブルライダーが、うん、まあ、もちろん頭とね、あの最後には変わっていうのがあったんですけども、そうそうそう、ね、この後はこうやっぱり歴代ライダーが来るとね、うん、嬉しいですよね、
見てても懐かしいよ ね、
ね、懐かしい、また夏休みの映画で、ね、必ず揃ってくるとね、それでこれが1号2号 V3 ライダーマン X アマゾンストロンガーときて、でスカイライダー、
そう、
まあ、一つのシリーズとしてストロンガーで、まあ、
終わるうちにね、
終わってたんで、今度はまた新たなシリーズまたやっていこうということで、まあ、原点に戻して、まあ、仮面ライダーというタイトルでね、
そうそうそう、
逆に今あの区別するのに新仮面ライダーがカッコスカイライダーとか入れなきゃいけないから表記は大変なんですけど当時ね、でもこれはもうまさにアクションの世界はもう完全に岡田さんがね、
そうだ、でもやってたけど ね、 ね、まあ、東映の話だとやっぱ中吉君やってほしい、うん、
あ、はいはい、
それでやっぱり県友会ならいいっていう話で、うんうん、中吉君やんなければダメだって話だね、うん、
ライダーはね、
うん、やっぱりイメージ強かったもん、
はいはいはい、うん、まさにミスター仮面ライダー、
そうそう、だから彼が V3 からかな、
うん、
ちゃんとやりだしたのが
ね、
ずっとライダーやって、
そうですよね、うん、
だから彼がやんない限りは大野県友会でも使えられなかったよね、
なるほどね、でも、うん、中屋敷さんのでもライダーはねかっこいいですもんね、
かっこいい、
あ、本当に、
ね、なんで
かな、生で違う違う、お母さん一緒にやっててかっこいい、何しみじみかっこいいなって、だってダブルライダーやってたじゃないですか、岡田さんと中屋敷さん、
あの頃俺のがかっこよかった
ね、うん、だってそう、九州編なんかは
っの
だって2号がだって2号が岡田さんで、うん、ね、あのやってきた1号が、うん、あの中屋敷さんでね、やっぱり2人のこのツーショット
1号、あの頃は俺のがかっこよかった、
あ、うん、あだってそうだ もう一番油乗ってましたあの時ね。
自信あったから
ね。そうかそうかそうか。
で今度はダメだね。
あでも、まあ、立石の方にやっぱりこうやってきたけど、立石としてそういうねやっぱあの画面作りとかそういう方にやっぱりこうウェイトを置くとね。
うん、それ分かんないね。
あそうですか。うん、
やっぱり仲良しにかっこよさをやっぱり、うん、なんと僕が見極めたんかもしれない。
あ最大限にこうするといいよみたいな、
ね。やっぱここはあいつの方が強いよね。かっこいいなみたいな。
うん、でもいろんな名シーンがね、
そうそう
ね、あの火葬場 の煙突に登ったとか、
ね、あれはおかしいよね、
おかしいですね、やらせる方もおかしいけど、やる方もおかしいですから、ね、
でもあれは高橋さんだから、やらせたのは、
ね、あ、そうか、そうか、うん、そうか、
そう
か、
そう
か、
そう
か、
そう
か、そういうところは言っていいんだ、おかしいですね、やっ
ぱり、
まともな人間をすることじゃないですか、違う違う違う、
すっごい印象には残りますよね、
あそこでジャンプしたってたらね、
そうそうそう、通ってやれってね、
バカじゃないのって
身内からバカじゃないの
それは中村さんがこうやって見てたって元バカだよね、
森田さんがね、
普通若いのが行くんだけど、はい、皆さんが持ってたってのが偉いだろ、
お面をね、面持ちは俺が行くっつって、うん、先輩である森田さんがね、そういうとこやっぱ県友会のまたね、
すごいとこだね、俺思ったあれ、
はいはい、
俺じゃ絶対やないなって
あれ県友会代表いやでもまあそのちょっと前後してもそのライダーがまあもう大ヒットになって、まあまあ続く続編で V3 やる一方で、まあ小野県友会の仕事が
増えましたね、
超人バロムワンから変身忍者嵐からねえ、まあ宇宙鉄人兄弟からもうね、もちろん秘密戦隊ゴレンジャーに行くまでのあの間の
そうだよね、
イナズマンとかねえ、どうなんですかあの忙しさというか、
わけわかんなくなっちゃいそうですよ ね、どっちの
何本も抱えてるわけでしょ、
でもちゃんとわけは分かってたよ
そうですそりゃそうだ、言葉のあや
そうごめん
ね、
だから根本的には高橋さんが立石、
はい、
として、はい、バロムアンとか、
あ超人バロムアン
そう、で、うん、俺がライダー関係ずっとやって
た、それそのままライダーの方がね、
うんうん、それでもう一本入って、変身忍者嵐は高橋さんが持ってって、
はいはい、
でバロム、なんていうか、あと淳先生の何か、
同時がね、超人バロムアンと変身忍者嵐と、うん、でかつ仮面ライダーが
ね、嵐を頭がやって、うんはいね、で俺がライダーやって、はいはい、池田君っていうのが、
そうだ池田力也
さん3人で回したから、
はいはいはい、
うん、その頃はだから全然苦になんないよね、
お、
うん、で頭が暇の時に応援してたからね、池田君とかの方
は、ああなるほどなるほど、
俺のとこは絶対来なかったけどね
いやもうお任せないじゃん、もう大丈夫だから、やっとけと、
で、
う
んね、終わって電話して、今度明日麻雀しよう、わけのわかんないけど、俺明日オラスだよみたいな、
麻雀は好きですね皆さん、
県友会はね、
ね、
麻雀できないと地方ロケ連れてもらえなかった、
あ、ね、
のだから河原崎いまだに言ってもね、
はいはいはい、
僕は地方ロケ行かないっすって、
はいはいはい、麻雀
そうそうできないから、
ね、うん、あ、できない方がいい、
そうだね、
ね、うん、え、河原崎さんはできないんですか、
できない、
ジェネラルシャドウは、
うん、
あ、だから麻雀をやってなかったんだ、
そう、
あ、僕はあの初めて仮面ライダースーパーの1話で、うんうん、あのアフレコを行かせていただいた時にね、あの、まあ、ちょっとアフレコも時間があるからちょっと県友会 の、うん、あのちょっとあの控室があるからっつって先輩に連れて行かれて、うん、で、あの挨拶しろ新人だから、あ、新人の小野です、よろしくお願いしますって言ったら一番上座のところに、川崎博夫さんが、うん、あのあぐらかいて、あ、新人かお前大丈夫かって言いながら、あぐらをかいている前に、なんか、ね、丼のようなものをちょっと置いてあって、サイコロがこう、2つで、なんかこう、ちっちゃいのがいい音がする、なんかね、
でこっちトランプも置いてあってね、なんでもできるように
ね、もういろんなことが、もう、あ、みんなあのゲーマーなんだなという、
そうそうそう、ゲームした楽しんでる、
楽しいね、まあ、撮影の合間とか、アフレコの合間とかね、待ち時間がね、多いですから。絶対この人たちはその筋の人なんだろうと、うん、
それが勘違い勘違い、
俺はこ怖かったですよ、僕が19、20歳とくらいぐらいで、あの、ね、現場というかまず先にそのアフレコのスタジオだったん で、うんうんうん、はい、でだからまだ一番怖い岡田さんにまだ会ってなかったですからね、
多分会ってないですよね、
会ってない、
僕はアフレコ行かないから、
ね、
うん、はい、いくつ寝ちゃうから
迷惑なだけじゃないです
か、暗いからさ、
スタジオとか
音がします
ね、ね、
まあ、でもまあ、そこでちょうど本当そのスカイライダー、うん、スーパーワンの頃になると、うん、で僕やっとそこで私岡田さんと出会うこと
が、 ありがとうございます、
はい、で僕が最初にお世話になった事務所の、まあ、社長っていうのがですね、なんと親友が岡田勝という人なんですね、まあこの岡田勝に輪をかけてですね、怖い
やんちゃ
という というか、
もう
ひっちゃかめっちゃかというか、もうちょっと本当に放送で言えないことばかりの連続だったんですけど
本当ね。まあ、でもね、いい仲間だったよね、俺らは。
そうですね、なんか岡田さんとは本当にね、もうなんか仲良くて、
言いたいことも言えるし、
はいはいはい、
でお互い助けてもらったりなんかしてたからね、
はいはいはい、だから県友会のことでちょっとメンバー足んないななんていうと、うちの事務所から何人か、だから先ほどそのスカイライダーとかスーパーあたりになると、例えば7人ライダー、8人ライダー、9人ライダーってなった時に、そのうちの例えば3人ぐらいがうちの事務所から先輩たちが、アマゾンだったりとかスカイライダーだったり X をやったりなんていう、
ね、中に入ってる人がそのずっと同じ方が入ってたりするじゃないですか、番組が変わってきて、
そうそう、主役でね、
一定に集まった時に、
集まると中屋敷さん全部
そう
8人分できるわけない
ですよね。
そこも今だったら CG でやるかもしれないけどやっぱりずらっと並んだ時に
ね、
だそういう時にね、うちの事務所の先輩たちが、
いやあの時お世話になりっぱなしだよ、もう本当に、
でも
大野君はライダー入れなかったの、太ってたから。
まだね、僕あの頃はね、
あ、そう、
あの今ほどでは
あ、そう
でしたけどね。
いや俺会った時もデブだったよ。
あれ
あれ気のせいだと思いますね。
あ、そう、
あれうちの兄貴、
あ、なるほど、ごめんごめん、俺も勘違いしてやすいですよね、ごめんね。
でもね、僕はやっぱりそのライダー好きで、この道に入った時に、ゼクロスに入れていただいた時、あの仮面ライダーね、はいはいはい、番組に入れていただいた時は、いや、 やっぱ夢を叶えた瞬間だったんで嬉しくって、すごく嬉しくて、ちょうど僕があの新人がスカイライダーだったんですけども、少し立ち回りをやっとできるようになった頃に番組終わっちゃったんですよね、スカイライダースーパーワンと。
そうそうそう、
だうちらの先輩たちがまあそういうのやってて、でかろうじて1話 のスーパーのアフレコぐらいだったら、お前新人でも行けんだら行ってこいっていうことだったんで、それでこう言って、ああすごいなと思って、みんな先輩たちもね、その赤心少林拳とかね、なんか100人組手とかね、
いい加減なやつね、
そうそうそうそう、今思えば今思えばもうとっても分かりやすいです
よ。
そう、であそこで一回ら、ね、そういうライダーシリーズが一、まあ、
はい、
回終わってしまったんで、うん、なんだ一番出たかった仮面ライダーやんねえのかよと思ってて、でもまあせっかくだから、でもうちの社長がね、まあ、ジャックにも顔が聞いたんで、じゃあお前ジャックの現場行ってこいっつんで、戦隊ものとか、はい、宇宙刑事とか行かせていただいて、それでこう行きながらね、である時、いや今度県議会でライダーまた特番やんだよって時に、ああもうそれはぜひぜひ出してくださいって。だからちょうど県友会でも、その時あの県友会の事務をやってらした方が伊藤裕二さんっていう、僕はショーで何回かお世話になってて、すごく仲良くさせていただいて、あ、じゃあ大野ちゃんもせっかくだから、うん、戦闘員と怪人とダブりね、こっちギャラアップね、なんて、いろいろおいしいの
を俺内緒してたんだよね。
いけね、いい、あ、違う違う違う、でもすごく可愛がっていただいて、それで忘れもしない、あの寄居の採石場でもうクランクインの日でね、あでもう岡田さんがもう久々のライダーだから、やっぱ岡田さんもね気合
い
入ってて、ね、もう道着ピシッと、もう黒帯ピシッと締めて、さあ行くぞ行くぞみたいな感じで、なんかすごくもう岡田さんのもう命令一家みんなが一つになってね、
そうね、あれが本当
に、その場にいられたのがもう本当に幸せだったですね。はい、ちょうど大学の4年だったんで、
そうなんだ、
就職試験の真っ最中で、でね、たまたまね二次試験に通っちゃって、ほんでその面接かなんか、最終面接かなんかが、
う
ん、そのライダーの、そのね、3日目かなんかだったんですよ。で初日2日とロケ行って、でね、初日あの、寄り行って、ほんで下久保ダムロケ行って、
はいはいはいはい、
みたいなね、でその時に、あ、岡田さん、明日俺ちょっと NG もらいたいんですけど、って一応ね、私、だからやっぱり自分に行かなきゃ、でなんだよお前っつって、いや明日就職試験で、バカ野郎研究会に残れよって、食えないんで行ってこいみたいな。はい、でも参加できたのがね、まあ、僕に自分にとってはもう勲章なんですけど、もうすごく嬉しかったし、
こちらこそありがとうございましたぜ、もうね、
岡田さんがね、もう使ってくれるんですよ現場で、
はい、
もう
だって来たらさ、使わなきゃ損やんね、遊ばしといたらね、
そう
ね、
だからでもほら事務所によってはね、なんか俺たちはゲストだぜみたいなやつもいるじゃないですか、中には、まあ他のあれなんだけどね、はいはいはい、なんか何もしないでただずっと焚き火に当たってるやつとかね、
それは僕が表行って
た、あ、そっかそっか、ダメな人じゃないですか、
そうそう、いや表行ったらあんまり出しゃばってまずいからね、
人の現場
で、そうそうそうそう、
でも僕らやっぱりお母さんの現場だと、やっぱりこう、うん、研究会の皆さんとは若手とも一緒にね、ずっと稽古したりとかしてたんで、だからなんか行くともうすごく嬉しくって、 で岡田さんが、おなよしお前背打ち大丈夫、何背打ちなんて大丈夫、何そんなこと聞くからなんて、あれ立ち回りパンパン出した、はいはいコンテナの上上がれ、あコンテナから降りるのねみたいな、
お前できんって言ったよねみたいな、背打ちできんって言
ったよね
まあでもさっきのだから大野先生がね、あの岡田さんの技量分かって岡田行けっていうのを、うん、あちゃんと大野行けって言ってくれたんで、僕はやっぱ同じ気持ちをその時思って、あ信頼してくれてるんで嬉しいなと思って、うん、
もうそれはだから行けとは言えないよね、はい、怪我でもされたいんじゃ
一応事務所も違うのに、
まあ何かあったら事務所に電話してごめんね、
うちの社長、まあ、いざとなったらね、
事務所ちゃんごめんねなんとかなるかな、
そうそうそう、ああ構へん構へんお母ちゃん大丈夫大丈夫っていうタイプの社長でした、9メートルからさ80センチに飛び降りたって時があったんだけど、その時も社長の言うことは、おのおの足から行け大丈夫大丈夫、足折れるっちゅうの足折れるだろ80センチの水じゃみたいな平気平気全然ねえ、だけど
もうすぐだから昔こういい人ばっかりだよね、うん、周り、まして僕の周りにいた人は、うん、研究会もそうだし、うん、二郎ちゃんですね会もそうだし、うん、もうみんないい人っていうのは僕は助けられたよね、うん、何やってもオッケーオッケーの世界だったからね
それはね岡田さんの人徳だと思います、
いや分からんけど、
いや分かんないですね、はい、でも本当そこからの本当にお付き合いをさせていただいて、う、ね、もういろんなね、あの本当勉強になりますよ、うん、でも僕がすごいなと思ったのは割と最近なんですけど、うん、アバレンジャーかなんかのね、でショーで全然違う僕の先輩で、やっぱ研究会のね、はい、あのよく手伝いをしてたんでライダーマンをやってた先輩がいるんだけど、はい、その先輩が、あのちょっと研究会の若いの2人ぐらい借りてきたからなんて話で、うん、でアバレンジャーショーかな、うん、でなんか厚木の駅かなんかで待ち合わせ で、あ研究会の若いの来てるの、あ今向こうでタバコ吸って、バカ野郎若手がタバコ吸ってたこの野郎らとガーって言ったら岡田さんがいいんだよそこに岡田さんと、あどうしたんですかどうした、あいや俺今日昼と夜のな時間帯間違っちゃってないやお前昼だと思ったら夜だろ、夜うちの若いやつみんなお前稽古してるからよ俺が来たっつって
なるほど、
アバレンジャーで戦闘員やるのよ、普通にで、その時はやっぱり、まあ、人の現場だからっつって、はい、盾師やらないよ、 あくまでも一兵隊として絡みをして、でもその代わりその、はい、そういう俺若いやつがさつけるんだけど、まあ、ぶっちゃけ僕らが見ても若手がつけるとおいそこ違うだろとかあれあとか思うんだけど、全然そんな、まあ、素振り見せずに、でみんながつけてるやつが覚えられないのよ、
いやね、
なんだっけな、でもそれを横でお母さん、あ今ほら右だろ殴って、その次に側頭だよね、そんでこれこれだと全部ね頭に入ってんの岡田さんが、人のつけた立ち回りを一回見ただけで、俺は嘘と思って神業だと思って、
仕事からしょうがないんだよね、
いやいやそれはすごいです
ね、だって人のつけたやつをそんな一回見ただけで、ね、なかなかそれは
わかるよ
ですか
やっぱね立て師になってよかったと思うんです
よ流れをつかんじゃえば簡単なんだよ、
はいはいはい、なるほどね、あこっちこう行って、
そうそうそう、
今度こっち行ったな、あでもびっくりしました本当に、もうさりげなくそれをね、あこれこれこうだろうこうだろう、あれお母さんなんで入ってんですか、え、まあ、商売だ商売っていうね、それがかっこいいなと思って、
もっと褒めて
その時だけ一瞬抱かれたいと思いましたまあでも、そうやってもういろんな番組もやった人、うん、でもだってだからそういう意味では、もうアクションクリエイターであり、それでまたねアクション指導とかさ、いろんなもう肩書きが、うん、まあでも立て師ですわ、
そうそうそう、
ね、立て師、それでそういうライダーの男の世界をこうやっときながら、一方でスケバンデカ、
はい、
これ
ね、とんでもないよね、
とんでもないってことはないですよ、うんまたあのね女の子たちにこうねかっこよくね、
ヨーヨーとか
ね、あのかっこいい感
じ、ヨーヨーってやつや、ヨーヨーつ、
それなかった方だったかな、それはダメだな
悪いギャグだったな、
ほっとくとねそっち行っちゃうから、
そうそうそうそう、
いやでもスケバンデカの佐藤斉藤由紀ちゃんたちの、はい、あの構えの、うんねおまね、てめえら許せねえとか、うん、あの南野陽子ちゃんのおまんら許さんぜよとか、うん、あのかっこいいヨーヨーの構えとか、ああいうピャーッと投げるアクションつけた人だから、
おー、
おーだよ、
おーすごい、
信じらんないよね、
いやいや信じらんないこと
は自分で信じらんないよ
あ自分でね、うん、あそりゃそうでしょ、うん、実は昨日ね、うん、本当昨日の話なんですけど、うん、浅香由衣さんに会ったんですよ、
あ、
はい、でちょっとまあ、夏ねイベントだってことでちょっと打ち合わせもあったんですけども、うん、で実は明日大野研究会の岡田さんがねうちの番組ゲストで来てくれるんですよ、うん、って言ったら、はあ そうですかってすごい喜んでて、懐かしいですね、でもやっぱ岡田さんって名前聞いただけでもピンとこっちが
薄いですね、
だからあ、何そんなに嫌いなのって大好きって、
あ、で僕はね、ほら、はい、この前出てないですか、あの、はい、NHK BS だっけ、
あ、BS でね、
あの時にスタジオで、
はいはいはいはい、
浅香ちゃんが出てたの、ゆ
い
ちゃんが、
あ、そうかそうか、はいはい、
あのおじさん、スケバンデカの立石さん、
あ、言ってた、そうそうそうそうそうそう、そう、あれ良かったですね、この
番組ね、ありがとうございます、
あ、そうそうそう、だからやっぱ愛があるんですよね、あれ嫌な人だったら、うん、知ってても、うん、刺さないですよ、
あ、そうかね、
うん、あのやっぱそれそういうもんだよね、やっぱりあの気の置けない人とか好きな人だったら、うん、あ、今出てた人ね、あのあれだよとかね、やっぱり言うんですよ、あ、そうか、あれ、あ、あの味出てるよおいと思ったら
黙っと
こう、で向こうがあの、なんかそういうレポーターかなんかが、あ、そういえばあの岡田さんはスケバンデカもやってること、浅香さんなんて振られてね、たら、うん、あ、そうですね、お世話になりましたなんて言ってたら、あんまりあの相当いじめたんだなと思う、いやでもあの、うん、すごく喜んでるんです、
まあ、そう、ありがとう、
懐かしいですね、うん、あの岡田さん
今度だって言ってください、僕も、うん、懐かしいって喜んで買う
とっても可愛い笑顔でって言っときます、そ
う
そ
う
そ
う、ありがとうございます
いやでもそういうなんか話がまたね、うん、出てまたそこでつながるのがすごく嬉しくて、
そうですね、はい、それはあるよ ね、 ね、
だから僕らちょうどもうあのその頃は、もう仕事別な方をやってたんで、うんうんうん、スケバンなんか行きたくね、うんうん、行きたかったですけど、うん、まあ、うちの僕が教えてたね、あの研究会であ の後にうちの事務所から行った慎吾とか、
ああ慎吾ね、
あいつらがもう行って、うん、で絡みやってますなんつって、うん、おーよかったよかったなんて思って、うん、あいつらはまた高校生の時に僕らのとこ来ましたから、
そうね、
はい、だからあなんかそうやってやってるとね、うん、なんかあなんか研究会の方ともやっぱり自分ともこうずっとつながってられるかなと思って、
ね、それはあるよね、やっぱりだから俺なんかもほら、はい、この前イベントでね、あんた頼むけど、はいはい、やっぱこう1回でも、はい、年に1回のつながりっていうのが大事じゃない、はい、
そうですね、
うん、どうせならね、
今年ちょっと多すぎますかね、
いやまあ2回目だろ
多すぎるな年1回ぐらいでいいから
了解、
いやいやそんなことない、そんなことないもうできれば月1ぐらいでも
やめましょうそれだけは、
嫌なんだ、嫌ならしょうがねまあでも、うん、こんな感じでね、ざっくばらんでね、本当はね、師匠筋の方だから、はい、こんな失礼な言い方しちゃいけないんだけど、はい、でもなんかすごくこう、うん、全部ね、あの受け止めてくださるんで、はい、なんかついついね、あの甘えてしまうんですけど、
でもあなたがそれがなくなったらおしまいがそれ魅力じゃん、
ありがとうございます、これはあのうちの社長譲り、
ね、そうそれはいいね、
ね、ありがとうございますまあ一応これはあの伝統なんで継承していこうかと思ってるんですけれど、ね、でもそんな岡田さんでございますけども、最近はいろいろまたイベントの方のプロデュースされたりとか、こうね、
うん、
舞台の演出されたりとか、
わけわかんない ね、
もう一度あのだって岡田さんがそういうあの芝居舞台のプロデューサーをやるっつって、はい、おいも出ろっていう
出ろ
出ろ出ろって言われたらはいって言うしかないでしょ、はい、で何やんですかって、あ、徳川家康だよっつってね、
それなんですね、
そう、それで徳川家康をね、
はい、
なんで俺に家康無謀でしょ本当にみたいなね、でも面白かったです、すごくなんかやらせてもらって、なんかセリフもいっぱいあってどうしようかとか思いながら覚えられるのかなとか思ったけど、あのね集中力っていうのつくんですね、あの時ねちょうどね進撃の江藤寛さんという、ね、はいはいはい、うるさ型の、ね、おやすさんが横であの星雲仮面マシンマンの時の編集長の役やってた方なんですけど、はいはい、もうとにかく若いやつに全部にね文句つけるわけでおいおい山之内一豊の役、おいお前は何万石だとか言って、そんなの二十歳とかそこのやつが山之内一豊が何万石知るわけで、俺だって知らないですよ、でえとか言ったら、なんだお前自分のやる役も知らんのかこのバカチンガーとか、やべえ俺家康何万石か知らねえ俺に聞かないで俺に聞かないでとか思いながらドキドキしながら、ほんでしたけど初日にその本読みっていうかね、こう立ち稽古とかあった時にさ、あのまだセリフが入ってないわけですよ、
はい、
そうするとなんかあのプロンプターさんっていうね、ね、なんかこう横でこうセリフ言ってくる人がこういるんだけど、なんか僕はそういうのを舞台に慣れてないから、なんか人に迷惑かけちゃうみたいで、なんか嫌なんで自分でこう本読みながらこうやってたら、おい本捨てろとか言われて、でいきなり本捨てろ思わず嫌ですで、はい、あのでさ、その日竹夢、いやでも受け手の消しでに甘やかされて思いやすくなってるんだって、いや決して甘やかされてるわけじゃないんでとか思いながら、だからもうすげえ生意気なんだけど大先輩捕まえて、いやそれぞれみんないろいろな、あのいきさつでね、いきさつでここ の、 あの、まあ、劇団じゃないわけだから、寄せ集めなわけだから、いろんないきさつでここへ来たわけだし、いろんな方法で芝居をねしてるわけだからってさ、でどうしても僕らはね肩で芝居をしてしまうっていうね、
ああそっか、
だから徳川家康が横にこう服部 半蔵とさ大久保彦左衛門がやるとやっぱり肩からこう向いていくんで、それは俺ら面かぶってるから目先だけの芝居ってやっぱりやりづらくて
大きくしない
と、ね、そう。でも別に演出家も別に何にも言わないし、うん、であのプロデューサーでる岡田さんも全然何も言わないんだけど、その進撃の人はね、お前の芝居は癖がある、徳川癖休めとか言うよ、もうあったでしょってさてめえ、よしこの野郎絶対このあれだなと思ってセリフを早く俺が覚えてやると思って、ね、はい、本当にね3日で僕が覚えたセリフ、
あ、偉いな、
あの集中力はねどこ行ったんだろうどこ行ったんだろう今
っていう気持ちが
ガーッと読んで、そしたら今度おじさんがね、おじさんがもうおじさん呼ばれや、おじさんがね、この俺より早くセリフ覚えるってこのバカチンガぐらいな感じでだんだんこう、あの大きかった、あの大きかったね、お母さんがねだんだんこうチューッと見えてきたのね。それでね、ゲネかなんかの時にあの化粧前が隣だったから、はい、ふっと見ると横で結構必死にね台本
入れてる
んですよ。だから思わず言ってやったのね、本を捨ててください
それが落ちたね、
うまいね、そして、ね、いじめるねそっから仲良くなっちゃった、あ、そっから仲良くなっちゃって、なんか楽しかったですよ。だからそういうなんかそういうお勉強なんかもやっぱお母さんがね、なんかこうチャンスをくださってね、初日に千葉真一さんとか見に来てね、
そうそうそうそう、
あらと思って、うん、あの主役があの和歌山喜一郎さんっていうね、ね、和歌山富三郎さん、勝慎太郎さんのお兄さんの息子だから、まあ甥っ子だ
そう
ね、
はい、
そういうの話で、だから逆に言うとお母さんがそういうプロデュースされたりとか、なんか監督をやられたりとか、
いろいろと
監督してるんですか、
DVD のね、
DVD もやってるんだ、すごい、
でもね、
だけじゃないんだ、
そうでもね、やっぱあれは嫌だね、
うん、あ、ですか、
編集が嫌だな、
ああそう
です、現場にね、
はいはいはい、
入ったらいいんだから、
はいはいはい、
後でね、ほら、はい、DVD ってちっちゃい会社だと自分で編集するんじゃない、
全部そうですね、自分で、
それができない機械音痴だから
ダメ
ダメもうパソコンもダメだからそれでも苦労して、はい、じゃあ立てすのがいいっつって
あ、まあ、でもそうやってまでいろんなところで ね、
ね、
活躍していただいてるんですけど、でもまあ本当僕らも来られたの昨年のね10月の30日、
はい、
まあね、お母さんの師匠であります大野幸太郎先生ね、うん、ちょうどだから僕らはまさかね、いや、うん、本当お元気だったんで、で実は去年の10月1日発行の、うん、いわゆる、ね、いわゆる後楽園遊園地の本を、ね、はいはいはい、僕ら作らせていただいて、うんうん、でね、その時に、まあ、15年ぐらい前に一回作って、またちょっと新しい切り口で作りたいね、うん、で実はその昔 UFO 大戦争戦いレッドタイガーという特撮ヒーローものがあったんだけど、はい、この原作がなんと大野幸太郎先生なのね、原作者がね、
はい、
で、まあ、もちろん番組も大野研究会でもう総出演でやってたわけなんですけど、うん、もう中屋敷哲也さんと新堀和夫さんがねヒーローやって、で立石岡田さんがやってみたいなね、うん、でそんな去年ね、で、あれだった、その時にその時の写真とかその、うん、レッドタイガーの写真とか載せたいねなんて話をしてて、で岡田さんのところにお話しして、うん、親父のところにあるんじゃねえのっていうことで、じゃあお話通していただけますかつって、でも通していただいて、
うん、
ほんでただちょうど僕も初めてだから鷺宮のご自宅に、
あ、そう
なんですか、はい、お邪魔しましてね、で昔はこの2階に道場があったんですよって話をね伺って、でなんかすごく喜んでくださって、4時間ぐらいいろんなお話を聞かせていただいて、もう後楽園遊園地をね、
うん、
なんで研究会がやるようになったかとか話とか、ライダーの番組の初期の頃とかね、それこそ、いや俺はな目立つんだ、弟子が目立てばいいんだから、一瞬なのかな、お方がな頑張ってるからそれでいいんだよなんていうのやろ、うわ聞かせてやりたいどれか思いながら
今聞いた、
はい、だけど、うん、
了解、
もうちゃんと1年間待ってた、それはもう、うん、で本当そういう話をされてて、うん、あでも素敵な方だな、で僕らはどうしても神話のようにね、なんかもうすごい怖い人だっていうのばっかりこう聞いてた、はい、まあ、もちろん若い頃はやっぱ厳しかったと思うんですけど、もうなんかすごくね優しくね、いろいろなお話をしてくださって、で本当にお元気で、
うん、
で格釈とされてね、なんかお散歩なんかされてる姿もたまたまお会いしたりして、
はいはい、
大野先生とか言ったら、おどうしたなんてね、おだから本当に僕らは寝耳に水だったんですけども、まあでも本当そうやってなんか偉大なね、まあ、師匠とかやったんですけど、やっぱこの大野研究会をね、まあ2代目またずっとつないね、でもここまでずっと持たしてね、頑張って
持たして
持たしてますよ、持たして
持たして、
もっとなんとかしてくださいよ、
本当に頑張ります
さ頑張ってくださいよ、本当お父さんの頑張りよみたいな、はい、そ まあ、でもその、あの小野先生のなんか、あの一周忌がね、はい、まあ、この10月ということで、なんかあのメモリアルなことをちょっといろいろしようと、と、大野研究会大野幸太郎追悼メモリアルウォッチというのを記念の品を、
はい、作ろうかなと思ってね、
はいはいはい、ね、これをなんとですね、これは完全限定販売150個、
あ、う
ん、これじゃあ取り合いじゃないですか。
そうです
よ、いやそんなことない
です
もん、ない作んないですもん、
う
ん、
でしょ、うん、ね、でですね、シリアルナンバー入り で、うん、でなんと、いろいろ特典なんかもあるでしょ、うん、すごいよねこれがね、はい、なんと、漫画家 の、 あの村枝健一先生、
はい、
ね、あの仮面ライダースピリッツや、ね、仮面ライダー作った男たちでもおなじみのもう仮面ライダーのもうとにかく愛して愛してやまないあの漫画家の先生が書き下ろしのポストカード付きで、ね、だからこれはあの研究会のサイトの方に、ね、応募していただければいいことございますね。で、あの大野研究会 の、 あのホームページの方、あの今
う、ね、
もうこの番組にもアクセスしてる人は、はい、もう同時に見てますから、
リンク見えてますから、
もう同時にポンともうリンクしてますから、
すごいね、
リンク分かります、
分かんない、
スケートを滑るとこ分かんない、
悔しいな
よし、あんまり勝っても嬉しくない、なん、ね、ということで大野幸太郎追悼メモリアルウォッチということでね、完全限定販売数150個ということで、価格が税込み1万5000円になります、シリアルナンバー入りでね、これ、あ、成功で作ってますね、
そうそうそうそう、
あら、
どう高いんだよや
っぱりね、すごいと、
成功者ですから、
まさ
か
ね、
成功者、成功者って本当に名前じゃないですか、昔、今は成功ですけど昔は成功者ですから、
あ、そうなの、
はい、あ、今新鮮に喜び
やる、喜んだ、
新鮮な、
うん、
ね、
うん、
あのだから昔それこそ日テレで今日は日テレに始まる日テレでほらいわゆる民放初でしょ、民放初の CM は成功者の時報じゃないですか、成功者の時計が7時を押し出してしまう、
ピッピッピ
ッピーの時に成功者ってちゃんと、は
あ、出るの、
はあ、出てたんですよ、
俺生まれる前だよね、
そうですね、違う違う違う、生まれてる、生まれてる、結構結構でかい、結構でかい結構でかい、でかい、あの野山かけますとかもしれないからね、
はい、大野研究会これだよ、
はいはい、あ、うん、もちろんこれね、ちゃんと裏蓋にしっかりと刻印でね、県政ね、あの県の成人ね、はい、あの商人様とかいうあのね、銭湯っていう字ですね、県政大野幸太郎と、まさにもう県政
でしょう ね、
ね、
僕らに言わせりゃね、はい、他の人はそう思わないかもしれないけど、
いやいやいや、
弟子にすれば、
いやでもね、やはりその仮面ライダーをはじめね、その特に、まあ、その先ほどの70年代のね、もう仮面ライダーバルムワンね、それから稲妻や変身忍者嵐や、もうそれこそゴレンジャーや、だから今戦隊見てることだってその 、ね、原点は秘密戦隊ゴレンジャーなわけですから、まあ そうだね、そのアクションはね、やはり研究会でございますんで、だからそういうもう全てのね、なんかあの日本でね、これだけ、ヒーローたちに、
そう、ね、関わったのはね、
関わった、でそのまさにね、まさに、まあ、今日何個も使うパイオニアですよ、ね、その大野幸太郎先生のね、なんか記念の品になりますのでね、ぜひ予約していただきたいなと思います。あの詳しくは大野研究会のウェブサイトでございますね。そちらも見ていただければね、
はい、
いろいろと詳しいことも入ってると思います、
ね、は
い、
で僕はそれ分かんないから係の人に一つ、
あの係の石澤さんね、係、石澤さん、
僕は何も分かんないですよね、はい、本当に
石澤さん女性です、かっこ美人です、
うまいこと言うね、
はい、うまいこと言うねね、あのぜひあのちょっと申し込んでみていただきたいなと思います、はい、でもこれすごくおしゃれでいいですね、このね、なんかあの派手派手しくなくって、
はい、
ね、なんかすごくこう
こ、ね、
高級感もあって、
かっこいい、うん、大人の男の時計ですね、そうそう、
これは白谷君のアイデアですか、
あのゼクロスの、ゼクロスじゃない、ゼクロスね、
ゼクロス、
どうでもいいか番組タイトルなんだもんあんなウルトラセブンの会場じゃねえな、
はい、
ニクラスだから
ね、はい、
ね、あ、白谷光俊さんが、
はい、
こういうのを作って、
はい、
やっぱり若い
人の
意見がね、こうあってね、あ、そうですか、ね、でももっともっともちろんね、長生きしていただきたかったですけど、
う
ん、
はい、
うん、でもなんかこう記念のね、なんか品をこう身につけておくとね、うん、なんか自分もなんかまた強くなんか ね、
ね、
いられるような、あ、気がします。で僕そのお葬式の時にね、うん、あの参列させていただいたんですけど、最後にね、あの息子さんが、
はい、
あの皆さんに対するね、まあ、参列していただいたに謝辞ということでね、でうちの親父は立石という職人でしたっていうね、
まあ、ね、あれは ね、 ね、聞いたな、
もう僕はそれでもうるうるしちゃって、でその、職人でね、 でその時仮面ライダーという作品をやっていたけども、で自分も子供の時夢中になって、で今その息子さんの、さらに息子さん、いわゆる小野先生とかお孫さんが、ね、4歳ぐらいですから ね、男の子ね。で今うちの息子がやっぱり今の仮面ライダーに夢中になっています。やはりその時代を超えてね、これだけ子供たちを夢中にさせる仮面ライダーを最初に作ったのがうちの親父なんだと。だからあの僕はその職人の息子に生まれて誇りに思ってますみたいな。もうさ、本当人目もはばからず俺泣きたかったけど息子さんも素敵ですね。だからね、だからそれこそその最初の仮面ライダーのね、あの変身ポーズが、あの大野先生がね、こう息子さんと一緒に風呂入ってる時にこうふざけてこう、こうね、脇の下くすぐったらキャーってやったこうポーズがあれちょっとそのポーズいいなって言ったら、あの仮面ライダー1号のね、
そうなんですか、
いろんなね、
そういうのいろいろミックスした中でね、そうそうそう、例えばちょっと手袋がずれたか直してみたらそれが V3 のポーズになったとか、まあ、諸説いろいろあるんだけど、ただいろんな中でもやっぱそういうね、なんかいつもこう考えてる中でそういうなんかお子さんとのエピソードが入ってるっていうのがもうすごいね、あったかくて、この間あのゲゲゲの女房を見てたら、はいはいはい、やっぱりそのタイトルをねどうしようかなった時に、うん、その墓場の鬼太郎っていうんじゃないね、うん、ちょっと墓場じゃ何しようか何しようかって言ったら、やっぱり水木しげる先生のお嬢ちゃんがゲゲゲゲゲのゲって歌ってて、ゲゲゲの鬼太郎いいね、うん、やっぱり子供がそれしたものをちゃんとこうね、うん、あとまあもちろんその有名な話ですけど仮面ライダーのこのデザインがね、そうそう、いろんなデザインの中でどうしようかって時に、石森章太郎先生の息子のね、あの小野寺ジョー君が当時幼稚園でね、お前どれが一番いいったらこれが一番いいって出したのがあの仮面ライダーのデザインだったとか、やっぱそういうこうなんか親子愛とか、
そう
だね、そういったものがね、なんかこうちゃんと脈々と親からここに受け継がれてて、そして今そのお孫さんに受け継がれててみたいな形でね、だそれはもう今こんだけ仮面ライダーを、まあ、もうそうなんですけども戦隊もそうですけども、うん、長くね愛されてるっていうのはやっぱりそこにね、まあ大の大人がですよ、
まあそうだよね、
もう真剣になってね、どうするこうするっつってで技はどうするんだと、それこそ柔道一直線とかね、マッチ箱マッチ箱を2つ並べてどうこれをどうひっくり返したらこういう技になるんだとかね、まあ、そういうね、なんかもう真剣にやり続け、
そうだよね、
でそれをまた見守ってくれてた大野先生がいらしてっていう、
そうそうそうそう、
だから、まあ、僕に特に我々やっぱアクションを志した者にとってはもう本当ね、あの神様のようなね、方と、そしてまた今この目の前にいらっしゃる生神様が、
了解でございます
生神様が本当に今日は降臨していただきましたけれども、ということでまず最後にじゃあぜひですね、あの今番組を聞きの、はい、ファンの方にですね、メッセージをいただければと思うんですが、
はい、メッセージというほどではないんですけども、もう照れちゃうな
、はい、ここが一番の今日試練だと、
はい、これからもね、大野研究会という、一つのアクションのチームとして頑張っていきますので、今後何かありましたら一つよろしくお願いします。これが僕のお願いだけ、それだけです、よろしく、
はい、どうもありがとうございました。今回のゲストは大野研究会代表岡田勝さんでございました。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。大野研究会岡田勝です。
ようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。さあということで、はい、どうすかレイナちゃん。
いやなんかあのちょっと厳しい方だって聞いてたんですけど、すごいなんかふわっとした優しい方だなという印象に私にはなってます。
あ、最近優しいかも ね、 ね、女の子には優しいんだよ。
あ、そうなんです、
ね、もう帰っちゃったから何とでも言いますけどねもう帰っちゃったからもう声も出せませんからね。あ、スタジオの外にいるはずだから、さあ今だぞ悪口言うのは、ね、でも先ほどのね、完全限定生鮮モデルなんですけども、はい、予約の期間が一応ね9月の30日の締め切りでございますのでね、予約はぜひお早めにということでございますね。はい、さあそれと、前々回の、 もちろんこちらも仮面ライダーの電王でね、
はい、そうですね、
もう答えは聞いてない、鈴村健一さんのですね、はい、サイン色紙の希望者、過去最高です、
はい、
もうとんでもねえ数来てね、抽選にね1時間以上かかりました、
大変でした、
大変でしたけども、
はい、その中で
さあ発表してちょうだい、
発表します。まず石川県のペンネームタックさん、
はい、おめでとうございます。
そして続きまして福岡県のペンネームジビール3杯目さん、
お3杯目いいね、ジビール3杯目、
そして千葉県のペンネーム銀色の目のイサクちゃんさんです、
はいはい、
ちょっと読みますね、うん、ショッカーさん、レイナさん、毎日暑いですがいかがお過ごしでしょうか。
天気よ。
我が家は家族揃って特撮をよく見ていて、こちらの番組もみんなで楽しく拝聴しています。
あら嬉しい、ありがとうございます。
今回のゲストの鈴村さん、本当に本当にすごかったですね、うん、ショッカーさんもいつも以上の熱弁でした熱狂的にお好きなだけでなく、特撮全体への深い深い愛情が感じられました。叱咤激励して導く父性のような面と、温かく見守る母性のような面があって、大笑いしながらも感動してしまいました。ショッカーさんや鈴村さんのような方がたくさんいらっしゃるから、特撮作品は体温を感じるのかなと改めて思いました。電話は私にとって大好きな特撮と大好きな鈴村さんという夢のコラボです。
なるほど。
特撮界で憧れたヒーローはたくさんいますが、大人になった今私にとってのヒーローは間違いなく鈴村さんです
そうかそうか、そうか。
とても人気のある方なので、応募する方たくさんいらっしゃると思いますが、もしできましたらサイン色紙をいただけると嬉しいですと。
当たっちゃったよ、もう思いが伝わったね、はいということで、以上3名の方お送りします。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうですよ、だからやっぱそこ今もう電話とかね、道に、はい、もうこう脈々と来てますけど、なんといっても今回ね、うん、もう元祖仮面ライダーでございますので、はい、この熱き、もう今日俺は今日相当興奮しましたけど、
すっごいいろんなお話聞けましたから
楽しかったですね。もちろん、今回のゲスト岡田勝さんの、はい、サイン入り色紙もですね3名の方にプレゼントいたしますので、どうぞ、はい、番組の方にですねじゃんじゃんと応募していただきたいと思います。で、まあちょっと秋にね、かかって少し涼しくなってきたかな、ね、なんて感じですけど、また、はい、10月にはですねまた、私ショッカー王の芸能生活30周年、そして、はい、うちのとか言っちゃいけませんけど、新堀和夫師匠が、はい、レッド師匠がですね芸能生活40周年ということで、2人のですね、はい、まあ一応アニバーサリーということでですねイベントをさせていただきます。10月の16日の土曜日、川崎プラザソロでございますね、あのラゾーナのすぐ上にございますけれども ね、第3回川崎テレビ漫画祭り、正義対悪、
はい、
どうなんでしょう、
カッコ
仮カッコ仮どうなるか分かりませんけれどもね、もじょさんや串田明さんもね出てくださいますので、ぜひみんなで盛り上がりたいと思いますので、遊びに来ていただきたいと思います。じゃあ皆さんですね、夏休みは終わったんだな、きっとな。
そうですね。
あ、じゃあこの秋も楽しく過ごして、はい、いろんなイベントで盛り上がりたいと思います、はい、ということで、お相手は私ショッカー小野と
貝原玲奈でした。
せーの、
またね。